ニューヨーク行ってきたんですね。
そうですね。
リスペクトでお届けします。わかる方にわかれば。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、ニューヨーク帰りです。ゆだです。
きぃ今日まさかこれロンドンじゃないよね。東京とロンドンをスカイプで結んでお届けしてるわけじゃないですよね。
まさかの現地から。
まさかの現地から。これから。
たった今これから始まろうとしている時間ですけどね。
うん、もう列ですみたいなさ。これから入場しますみたいな、そういう話じゃないよね。
まあさすがにね、続けてはちょっとね、厳しい。日程的にね、開きがありますからね。
ね。
うん、
まあね、でも、その不可能を可能にするのがヨダじゃないのっていう。それこそがヨダじゃないのかっていうことなんですけどね。まあ東京と大阪をスカイプに結んで世間話をしておるわけですけれども。はい、また聞いてないよ。これね、本当ですからね、聞いてないですからね。その、完全に聞いてなかったですわ。いや、俺も、だから、なんか、またロンドンとか行くんじゃないのとか、なんか、何回か言ったけど、で、その都度行かないよ、もう、みたいな返事は、もらってたけど、ニューヨークは行くのとは、確かに聞いてないんですよね。だから、なんか、嘘は疲れてないな、と思ったが。
まあ、別に隠してるつもりはないですけど、まあ、まあまあね、ちゃんとまあ言うてからいいかな、あれやなとも思いつつ、なんか気がついたらなんかバタバタして。
ああ。いや、その、あれですよ。だから、結局、飛行機に乗ったのが2日の日曜なんね。
11月2日ですね。
11月2日、
ね、だからまあ、前日に東京パフォーマンスドールのライブを見てて、見てすぐですからね。
ね、そうそうそう。普通に TPD 見てさ、みたいな。うん、で、その日、なんか、メール来て、ちょっと用事あって、今週収録パスさしてや、みたいなメールが来てて、今週と思って、まあ、日月、月曜も休みだし、月曜とかどうなのって返そうかなと思ったけど、でもまあ、この辺確か与田さんの誕生日だし、なんか誕生日でもしかしてこの用事っていうのはなんかこう女子とデートみたいな、俺の知らないところでそんな話が進んでいるのかもと思ってさ、俺はなんか気を利かしてさ、じゃあ来週ねみたいなメールを返したんですけどね、この気遣いがあだとなったね。そこで突っ込めばよかったんだよね。だから月曜日やりましょうよみたいなことを言うたら、いや実はみたいなね。まあ別に何か与田さんからその聞く聞かないがそんなここまで重要かといえばそうでもないんですけど、何か個人的にはまたかよみたいなね。1年で2回騙されたみたいな気がちょっとございましてですね。
まあね、こう前回とのそのまあ天丼ということで。
見事でしたわ、見事でした。いやー、ね、もうずっとじゃあ何準備してたわけですよ、だから結局。
まあそうですね、ニューヨーク公演のチケットがネットでチケットマスターかで発売された瞬間にはもうすぐ買いましたね。
くそ。
発売された時間には速攻。
くそ。完全犯罪だな、くそ。VIP の方を押さえたわけ？
いや、あれですね、普通の一般の方を押さえてて、
うん、
VIP の方は確か175ドルぐらいかな。ね、まあ、2万ぐらいはするような形ですよね。
はいはいはい。
だからまあ、それはいいかなと。で、まあ、VIP というものの、その、なんでしょう、その、待遇っぷりがちょっとよくわからない感じだったんで。
あ、じゃあ、なんか VIP 特典のパス配布開始とかってあったのは、これは何？誰かに見せてもらったわけ？
まあ、それに関して、まあ、お湯を話すると思いますけど、まあ、譲っていただいたと、現地で。
ああ。
ええ。
いろいろね、現地で楽しそうなツイートがたくさんあって、本当に、まあ、まあ、いい薬草みたいな感じ
で。
まあ、
だから当初は本当にその普通の一般の方のチケットを買って、
うん。なるほど。
うん、まあ VIP ップの方はでも結構あれ、確か早々に売り切れた本じゃないですかね。
ねえ、なんかどうなん
ですか、
ね、
数もそんなに出てるようなあれでもなかったですからね。
だからなんか向こうのチケットのそのリセールのあの仕組みがよくわかんないんだけど、一旦ソールドアウトしてもまた復活したりするんだよね、あれね。よくわかんないんですけどね。まあそれ
は。何かこう、向こうのその、会員か何かにね、うん、こうなってアカウント作ってどうこうっていうことがしないとダメな感じなんですよね。確かあれは、VIP、う
ん、
は。
なんかね。
うん。で、現場でもその ID を見せてみたいな。
ああ、そういうのがあったの、うん、
だからまあ、まあ我々日本人とか、まあそのパスポート見せてみたいな感じですよね。
なんかね、VIP はさ、なんか他のライブでは、あのバックステージツアーとかあったりとかいろいろさ、すごいいい VIP 待遇のものもあるんだけど、はいはいはい、ベビーメタルそうでもないでしょ。単純に早く入れるとかチケットがちょっとあれだ、
まあ順番のそうですね、 VIP の方の列と一般の方の列が分けられてて、でまあもちろん VIP の方が先に入場できると、
うん
で、まあ先に物販買えると
あ
いうぐらいですかね。あとはまあそういうサイン入りパスがいただけると、
うん、
程度ぐらいでしたわね。
なるほどね。
うん。だからよほどその最善確保に血まなこな人でない限りは、別にそんなに VIP の恩恵ってなかったかなっていう感じしますけどね。
そうよね。うん。まあまあまあ、最初に。まあこれもまた時系列でダラダラ喋る。3時間はさすがにしないと思うけど、今回は。だからニューヨーク、関空から、
いや、あれですよ。普通に伊丹から行って。
伊丹から。
伊丹羽田行って、羽田から成田行って。
ああ。
ええ。
その流れ。
そうですね。成田から。成田からもう ANA ですね。直行便があって。で、JFK 空港ですね。
JFK ね。JFK ね。いいね、ニューヨーク。いいね、ニューヨーク、本当に。JFK に到着。あれ、JFK に来たのが、だから、変な話で、日曜日出て日曜日に着くわけですよ。まあ、アメリカってそういうとこですけど。
そうそう。だからあれですよ。もうバブルの時代じゃないですけど、日本で誕生日ね、祝って、でもう一回誕生日を祝おう、みたいなんで。
11月2日、与田さんの39回目の誕生日なわけですけれども。腹立つわ。
日本で祝って。
日本で祝って。
アメリカでも祝うという、この、なんか、すごいバブルっぷりな感じの遊び方。
すごいですね。すごいですね。なんか、世界で初、一番最初にボジョレ・ヌーボーが解禁するみたいな感じでいいですね。本当に。空港でワイン飲んでるみたいなね。
二度誕生日を。味わった男というね。
いいね。
まあ、やってくれる人はね、まあ、ミクシーぐらいしかいなかったんですけど。
素晴らしい。おめでとうございます。
毎年ミクシーだけは覗きに行きますけどね、誕生日の時。
やった。
年一で。
年一で。あれ、ヘイ
さん。まだにバナーがちゃんとハッピーバースデーで出ますね。
出るの？うわ
くだらねえなーって。
Facebook も出るんですよ。もう Facebook ほんとうざくってね。わざわざあれですよ。人の誕生日とかわざわざこう教えてくれますからね、ちゃんと。今日は誰々さんの誕生日ですって。知りませんっていう。それを
ね。今年はね、でもあれですよ。ベビーメタルが祝ってくれましたよ。あれね、誕生日月の時だけ、その限定でムービーが見られるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
ねサソリ座の皆さんっていう動画を見ました。
よかったね。よかったね。
すごい短い20秒ぐらいの。
See you.
7日ぐらいで消えるらしいですけど。
あ、そうなの。サソリ座の皆さんっていいですね。なんかね。与田さんとかなんか言ってくれりゃいいのにね。一人一人。もう音声合成でいいから、もう。ああ、そんな素敵な。向こうに着くの夕方ですよね、やっぱり。
いや、ね、夕方、まあそうですね、3時頃でしたかね。
なんかね、ニューヨークってそんな感じなんだよ。で、なんか移動してる間に、 ニューヨークの中心部に着くのはもう夕方から夜みたいなさ。
ああ、まあまあ移動したらそうですよ。1時間ぐらいはかかりますかね。
かかるからね。なんかそんなイメージがあるんですよね。
そうですね。確かにそんな感じでしたね。そ
うそう。で、だから着いた日っていうのはほとんどあんまりまああれにはなんないっていう感じなんだけど。で、着いた日に あそこに行ったりしたんですか。まあ写真がね、ガーッとツイッターで上がっておりますけれど。
そう。だからまあ JFK がツイッター、だから今、ほらあれじゃないですか。そのエボラがなんだってあるじゃないですか。
そうよね。
ねえ、いやだからね、変な話、その状況次第によってはね、ライブの中止も、ね、あるんじゃないかなっていう覚悟はね。
ねえ、っていうか与田さんが隔離されましたみたいなね。うん、まだ帰っても来れないみたいなさ、ね、ことになったら面白かったよね。
まあ、その、アフリカからのその入国者に対してだけすごくその検閲っていうか、その、わけすごく厳しい感じではあったらしいですけれども、
うん、
まあ、実際行ってみて、どれだけその、なんか待たされたりどうこうあるかなと思っても、全然もう、なんかもうドスルーでしたね。
うん、
行って、なんもこう、すごい列もなくて、で、入管、その入国審査も、何や、聞かれるかなと思ったら何にも聞いてこないですよ。
まあ、
ね。普通に指紋取って顔、ね、顔写真撮るでって撮らされて、ね、うん、はい、どうぞ、みたいな。
うん、
こんなんでいいのみたいな。うん、だイギリスで結構バンバン聞かれたりしたんで、
はいはい。
それに比べたらなんか、いや、なんか、ザルやな、ニューヨークみたいな。
だから、なんか、治療に当たった人が、バンバン外出して、これどうすんのよ、みたいな話に今なってるわけで。難しいですよね。まあ、だけど、そんなね、すごく感染力のあるやつかって言えば、まあ、そうでもないっていう感じではあるので。
とりあえずその空気感染でどうこうみたいなんではなさそうですから ね,
ね。っていうこともあるので、うん、まあね、そんなガチガチにしたところでなっていうところはある
んだ
とは
思う。だから実際ニューヨークのその空気も、空気というかその雰囲気も、まあどうなのかなと思ったら、全然そんな、なんか騒動的な、うん、なんか雰囲気も全然なかったですね。
うん、
まあその前日かな、がそのニューヨークシティマラソンですか。
はいはいはい。
なんかがあって、でそれでわーってなってる感じでしたね。
うん、
あと片付けとかで、
うんうん
うん。あとはもう選挙ですよね。
まあそうですよね。
うんうんうん、
まあ、ボッコボコに負けましたけども。
なんかずっとなんか残念な感じのオバマの映像がずっと流れてましたけど。テレビで。
ねえ。なんていうのか、風が吹いたって感じですけれどもね。
歴史的大敗みたいな報道ばっかりですよ。うん、
で、そんな中ですよね。
うん、
そんな中に、与田さんが颯爽とニューヨークに現れたわけですすげえなー、エンパイアステートビルはその日に行ったの。
そうです、そうです。あれをもうだからどっかで行きたいなと思ってたんですけど、なんか話を聞くと、そのなんか、昼間は結構すごい並ぶらしいんですね、あれってね。
うん、
なんか1時間や下手したら2時間待ちとか、
うん、
あれできて何年とかじゃないですか。まあ、そんな、ね、人気の観光スポットなんやなっていうかね。
うん。
うん、まあ、普通にまあ、その会社が入っているようなビルですけどね。
ね。
うん。だから、まあ、昼間に行くのはまあそんな感じだし、まあせっかく、まあ今回ちょっとカメラを買いましたからね。
うん。
まあそういうこともあって、ちょっと夜景撮りたいなと。
うん。
うん、マンハッタンの、うん、エンパイアステートビルからの
夜景をね、
夜景を、
夜景を、ね、
100万ドルの夜景を、
100万ドルの夜景を、かっこいい成り上がりみたいな感じですね
おじさんが一人で
日本から来たおじさんが一人で、
もうすぐもう空港着いてすぐ行ってすぐエンパイアステート乗るみたいな、ね、
かっこいい
まあ夜はすごい本当に空いてたんでパーって行けましたけどね。
うん、
うん、あ、もう30ドルぐらい、うん、行くだけで30ドルぐらいかかりましたけど ね、
なんか高いよねあれね、
結構しますね、うん、でまた入るのがその空港並みのなんかセキュリティチェックがあるんですよね、あれ。
ああ、そうなん
だ。服、ジャケット脱げとか。
へ
え。だ金属探知機の、ああいうのが通されるんですよね。
ああ。
うん。結構厳しい目でね。
やっぱ911なんだろうな、うん、
まあまあおそらくそういうことなんでしょうね。うん、でそれを抜けてまああれが86階かな、その展望台があって、
はいはいはい、
室内独害があって、
うん、
おーっとここかみたいなね。
いいね、
写真でしか見たことがない
ね。まあ私も今写真でしか見てないわけですけれども、うん、この与田さんが撮った写真が綺麗でね。
まあね、ようできたカメラでね、ソニーの、
これがあれなんですよね、要するにお任せオートで撮ってるっていうことだもんね。
ああ、いかにその今のそのカメラの技術っていうのが誰が撮ってもそれなりにっていうものがね、
すごいよね。
うん、
ほとんど手ぼれもしてないよね、これ。まあ、うんうん、撮ったあれもあるんでしょうけど、シャッタースピードがそこそこ速いのに、これだけ綺麗に撮れるって、こう、すごいね。すごい。
ね、
うん。感心する。
また、その、今、の86階の今の時期って、もうめちゃめちゃ寒いんですね。
はいはい、はい。
外出て。警備員の人とかがものすごい厚着で着込んでて、もうちょっと撮ってはすぐ室内に戻って、
はいはいはい、
ちょっと撮ってはみたいなことを繰り返しましたね。寒くても
ね、なめたらあかんのよね。向こうの寒さってちょっとね、シャレならんよね。
シャレなんないですよ。ニューヨークの冬はやっぱ死者出ますもんね。
ね、死者出るよね、あれは。
うん、
俺それよりも緯度の高いシカゴに行って、シカゴなんてでも自分のイメージの中ではなんとなくこう初夏ぐらいのイメージで行ったんだけど、2月に行ったんだけど、
はいはい、
アホやね。あの、真冬日でしたからね。氷点下でしたからね、一日中。ああ、ダメだと思って。そこに売ってるものとかがさ、なんかジーンズの裏が全部毛皮みたいなやつ。毛みたいなやつとか。まあ明らかにもう寒冷地仕様なものばっかりで。
はいはいはい。
寒いんだな、アメリカと思って。あれはびっくりしたな。
ほんと寒かったです。やっぱ、そんだけの、また86回なんて余計にね。
ね、
で風も強いんだよね。
ね、
もう、なんかほんと飛ばされそうな感じで。でもそんな中でも結構綺麗に撮れるっていうね。
素晴らしい。
うん。そんな感じで、こう、おっさんが一人で、マンハッタンの夜景を
撮り。今回はホテル？
今回はホテルですね。
ね、
ホテルに泊まって。
まあ3泊か。やっぱ高いよね。
まあね、しゃあないっすね、もう。うん、お金はもうしゃあないっすよ。そこは、もう言うても、今回もだから20万近くしましたよ。20万超えましたからね。
ああ。
だからもうなんだかんだで、前回のそのイギリスも20万で、
はいはいはい、
まあ、2つはなんだかんだでもうあれですよ、50ですよ。
ああ。
50飛んでますよ、今年。
50飛んでますね。それだけで50飛んでて、地味に削ってるから、毎週末来てるからね。一回、ちゃんとお小遣い帳つけた方がいいよ、ちゃん
と。まあ、つけてますけど。
もう本当に俺はあれで、そろそろ、なんかマネタイズしなきゃいけないんじゃないかって、本当にカセットテープで、馬乗りラジオはもう、更新していくしかないんじゃないかなっていう気するよ。
まさか50ね。
ね、
本当に、かける年にしちゃうとは、予想だにはしませんでしたけれど。
怖いよね、怖い。
なんか怖い、本当に怖いですよ。
なんかこれからだって、そのアチチュードを続けるとなるとですね、じゃあ、ベビーメタルまたちょっと海外行ってきますって言ってたら、また与田さんも行かなきゃいけないわけですからね。ノアさんが書いてきてくれるけど、渡航派という新しいジャンルが設立されつつありますからね、もうね、在宅。
楽曲派、
すごい、楽曲、在宅、渡航、もう海外のライブしか行かないみたいな、意味がわからない。海外のライブがやっぱいいんだよね、みたいな。割と簡単に最善取れるし、とかさ。怖い。
ああ、渡航派いいな。
渡航派っていうジャンルがね、ついに創設されたかっていうね。
ああ、渡航派ありだな。 ありだなじゃねえよ。
すごいですよ、もう馬乗りラジオ在宅派と渡航派のなんていうんですかね、もうこの二人のバチバチのやり合いがですね。買っていかないっていう人とですね、海外しか行かないっていうわけのわからない二人が、パーソナリティにいるっていう、この馬乗りラジオのタレントの豊富さ。なんなのこれ。すごいわ。感動する。
いいな、それはいいな。それはいいな。よくないよ。
よくないよ。なんかね、なんか逆にほら、なんかだからベビーメタルが海外公演決定とか言うとざわっとするようになっちゃうね、今後ね。野田さんみたいな。金あるのみたいな。そっちの方を先に心配するようになるみたいなさ。意味わからんね。まあそんながありよ。あんまりこんな話しててもしょうがないから。まあ、で、結局2日について、まあ夜エンパイアステートと見て、で、まあ、翌日はまあ1日フリーですな。ライブは4日なので、3日は
そうですね。
3日いろいろ行ったみた
いな。うん。ついて、着いた駅がだから、あれですよね、ペン駅、ペンシルバニア駅ですよね。
はいはいはい。
まあ、そこに駅着いて、まあ、地下鉄ですけど、
うん、
で、まあ、上がって、もう地上に上がった瞬間に、その、なんでしょう。この、アメリカだなみたいな感じの空気っていうんですかね。
ね。匂いが違うよね。
匂いもそうですし、
なんか、なんていうのか。
どことなく、その、威圧感という、イギリスでは感じなかった、なんかその、ドヤみたいな感じの。
あ、わかる。ニューヨーク
の。ここが世界の中心やで、みたいな。
なんかね、ニューヨーク。
上がって、階段上がって地上出た瞬間に、その星条旗がドワーって並んでるんですよ。銀行なのかな、あれ。でも、うわ、アメリカだっていうね。
ニューヨークのプレッシャーはすごいと思いますよ。うん、なんかね、なんかね。
なんか、まあ、気遅れする感じっていうんですかね。
圧倒した者勝ちみたいなね。ああいうのはちょっとないな。だから、中国とか、まあ、香港とかも結構、その派手さという意味ではさ、うん、こう、ギンギンなんだけれども、
はいはいはい、
あれとは全く違うとの威圧感っていうのはありますよね。うん、なんかね、うん。
なんか飲まれそうみたいな感じになりましたよ。
そうそうそうそう。USA!USA!、うん、USA みたいな感じ。いちいちうるせえ感じがするんだよね。なんか。
だから、うわーって声は出ましたね。
うん
おっかねえみたいな感じよ。そうそう。
全然ヨーロッパとかなんかおっとりしてる感じがするよね、うん、それくら
い。全然ヨーロッパとは本当に空気違うんだなっていうね。
まあだけどそれはなんかやっぱニューヨークというとこですよ。アメリカの人もなんかニューヨークは違うっていうしね。
あ、そうそう。だから多分そうだと思うんですよ、そう。今回ね、ニューヨークでまあ、英語、まあ喋ってるじゃないですか。
はいはいはい。
何言ってるか全くわかんないんですよ。
あ、そう
ですね。イギリス行った時は、きちんとこう、注意深く、その耳をそば立てて聞いてたら、なんとなしニュアンスというか言いたいことも言ってる単語もこう聞き取れるんですよ。で、はい、まあ、そういうことかと、いうような理解はできてたんですけれども、イギリスでは。
うん、
ニューヨークは、本当に何言ってるかわかんないんですよ。うんうんうん、あいつら。
わかんない。わかんない。
めちゃくちゃ早口ですよね、
多分。そうそうそうそうそう。
ねえ。
うん。だから、なんかね、教えてもらったんだけど、なんか、ニューヨークの人の喋り方のモノマネみたいなのがあって、向こうの現地の人がそれをやると、なんかみんな笑うみたいなさ、ロスで聞いたんだけど、やっぱりロスとかと全く違うの、なんか。で、早口だし、あんま抑揚がないし、なんか気取ってるし、まあなんか、なんかそういう、こいつら、みたいな、喋り方みたいな、するっていうね。
うんうんうん。ちょっとね、そう、その、だからほんとテンポもそうですし、全く聞き取れなくて、ちょっと、やばいやばいと思って。
まあだから、アメリカの英語っていうのが結局ね、あれなんですよ。なんか、本当に聞き取りにくいですよ。その、イギリスとかの英語に比べるとね、全然。
本当に考えてみれば、イギリスは結構きちんとなんか、丁寧に喋ってくれてる感じの人が、今にして思えばですけど、多かったのかなと思って。
うん、 まあ、ただアメリカのいいところは、たとえ会話が通用しなくても、じゃあそれでいいよもう、みたいな。なんか、そういうところはあるので、まあそれで救われるんですけれども。まあまあそうですよね。
だから例えばその、なんか、まあ、マクドかな、なんかその、飯食べに行って、
うん、
で、あの、店内で食うか持ち帰るかみたいなって聞かれるじゃないですか。はいはいはい、ホーヒアオアトゥーゴーみたいな聞くじゃないですか。うんはいはいだからイギリスだって全然わかるんですよ。ホーヒアって言ってるのがわかるんですよ。ニューヨークも全くわかんなくて、ふえふえふえって
言ってたから聞い
て、はっていう。何やろう、何を言ってんのかなみたいなね。
あ、全く俺もわかんなかったですよ、全く。なんか、その言われて、絶対いい、そっち、あの、経験値的なもんで、これはテイクアウトだって聞いてんだよな、この順番はっていう、だけを思ってテイクアウト、みたいなことを言った、あるいはイートヒアヒア、みたいな。
いや、だからこれ別のことなんか投げかけられてんのかなと思って、ええと思って。
でさ、
ここで食べるみたいなジェスチャーして。
いや、本当いやいやいや、本当にそんな感じよ。ちょっとね、あそこら辺はあんな感じですよ。
うん、
で、なんか、だから誰かが、
うん、
あの、俺もマックかな、なんか、とにかくハンバーガー食ってたら、なんかケチャップいるかみたいなことを要するに最終的に聞かれたっていうのが分かったんだけど、はいはい、ケチャップいるかを4回聞き返したからね、俺。なんでケチャップいるのか。最終的にそいつがケチャップ声出して、これみたいにやってくれたから、あ、イエスプリーズって言ったんだけど、そこまでしてもらわないと分かんないんだよ。何言ってんだろう、こいつら、みたいなね。いや、あれはほんとちょっと、その、意外というかね、なんかあれですよね。また違うとこに来たなって感じあるよね。ね
うん、だから本当に同じ英語でも、ああ、もう、まるっきり別言語だなっていうのがちょっと、
ね。
初めてのその、なんでしょう、洗礼じゃないですけど、うん、ああ、ニューヨーク怖えっていうね。うん、まあニューヨークでね、一発に会話できたら、まあまあまあ、本当にね、いいんでしょうけれども。
ね、
いや、ちょっとね。ビビりましたね。
大変ですよ、ニューヨークは。
すごい、まあ、ノリのね、いい人が多かったんでね、まあ、なんやかんやジェスチャーで理解してくれる人も多かったんで、助かりはしましたけど。
そうそう、まあ、そういうとこがあるからね。なんかまあ、だから変、あの、なんか、変な意味で、いい意味の前向きさがありますからね。なんかよくわかんないけど、いいよ、もう、わーみたいな。
うん、
あれで救われるんですけどね。
なんでしょう、なんか、こう、性格的に関西人に似てんすかね、ニューヨーク
は。でもね、海外って絶対関西乗りの方が通用するよ。
あのね、ニューヨーク、その、信号あるじゃないですか。
はいはい。
あいつら、もう 100% 信号無視しますよ。歩行者。車が来てなかったら普通に渡りますよ。
ね。
うん、もう関西人の俺が引くぐらいもう信号無視しまくりですよ、あいつら。
あれ、守らないよね、基本
的に。守らないです、守らないです。だから俺もなんか、それに後についていっても、なんか、全く守ってなかったですよ。
なんか、だから、車も当たり前だから、当たり前のようにそれをね。
そうそうそうそう。
そういうもんだと思って、こっちに来るよね。
うん。なんか、歩行者がすごい優遇されてるっていうんですかね。
強いですよね。
うん。それバンバン歩いて、なんかこう、無視していくし。で、まあ、早歩きですしね。
うん。
うん、なんか関西気質なのかなみたいなね、ニューヨーカーってのは。
ね。
うん。
なんかせっかちな感じするよね、その喋りの速さも。
せっかちな感じはしましたね。
ね、
うん。いやー、びっくりした、本当に。そうそう、そんなんがあって。で、まあ、駅上がって隣見たらすぐにあるでしょ、あの、マディソンスクエアガーデンですよ。
はい、
あ。ああ、ここで X ジャパンが、みたいなね。
ね。
まあでかいですね、そこそこね。
でかいですよね、うん、ありゃ
なんかバスケットボールかなんかで試合やってましたけど、
ね、ああそうなんだ、
なんかスポーツやるとこなんですか、あそこって。
なんだな、埼玉スーパーアリーナみたいなもんですよ、要するに。何でもやるよ、あそこはね。
いやまあここでね、まあ、将来ベビーメタルをやるんだろうなみたいなね。思いつつ
ね、
うん、ただまあ、その降りて、で、ホテルがそのマインパイアステートビルの結構近くにあったんですけど。
はいはい。
でまあそこにとぼとぼとこう、 歩いて向かう中、うん、ほんで、あの、ニューヨーク名物っていうのがわかんないですけど、あの、道路の、その、うん、溝というのか、側溝というのか、そっからすごい蒸気がうわー出て、うん、出てるじゃないですか、白い湯気みたいな。なんか、こう、絵的によく ね、映画でもありますけれど、うんうん、ああ、地面から白い湯気が出てるっていう、ね、ニューヨークに来た、みたいなね。
出たね。もう、映画だね。
音程がだなと思いましたよ。で、わ、どんな匂いかなって思って嗅ぎに行ったらめちゃくちゃ臭いんですよ。めっちゃ臭い。もうあれドブですよ、普通に。う
ん、なんかね。
下水じゃねえかと思って。なんで下水がこんな白い湯気がみたいなね。
すごいよね。あれ、全くわかんないけど。
全くわかんないですけど、すごい常になんか出てますよね。
ねえ。
シュワーって落としてね。怖えな。
怖えよな、ニューヨーク怖いよ、やっぱり。
ねえ、そう。で、もう降りて、ほんとすぐ空気で、あの、なんかわかりましたけど、その、貧富の差っていうのがもうすぐわかりますよね。
ね。
格差っていうんですか。
うん、
格差がもう、凄まじくもその、見て取れるというか。
ね。
うん。すごい、もう、うん、シャレにならない感じがもう。なんか、身なりきちっとしてる人でも、普通にこう、ゴミをものすごい漁ってたりする。
ああ、そうそう。なんか、ピシッと上下スーツ着てんだけど、そうやってそうやってて、うん、なんでピシッと上下スーツなのかっていうと、誰かが捨ててんだよね、それね。でも金持ちがさ、なんか一回着たスーツ捨てるみたいなノリで、うん、で、それが捨ててあったから着たらさ、すごい仕立てのいいやつでさ、どこの紳士ですかみたいな人が普通になんかね。
いや、それがもうあれです。普通にエンパイアステートビルの真下とかでそういう光景が繰り広げられてるというのか。
あれがね。いや、
強烈な絵面だなと思って。
あれは日本、まあ、だから俺も。
日本でもそこまでありありとした、その目で見える格差って、まあ、そこまではないじゃないですか。
昼ず
の、ね、一部そういう区域に行けば、まあそういう界隈っていうのがあったりはしますけれども、うん、そのニューヨークというその大都市のそのところで、普通に道路でそういうのが光景としてこう、バンバン、見られるっていうのが、うわ、なんかすげえっていうね。
あとは、まあ、それは、ある程度排除するじゃない、日本って。
ああ、
ま
あ、そうですよね。
その、新宿のあれとか
さ。はい、はいはいはい。
そういうのでさ、でもしないんね、
向こ
う。
しないですね。
だから彼らにも自由があるんですよね。だから、そこにいていい、いていいというか、
はいはいはいは
い、いることを妨げることはできないんだよね。
うん、だ共存してるわけじゃないんでしょうけども、まあ、お互い干渉しないみたいなね。
ね。
うん、
だからなんかそういうなんかドヤドヤしたところをなんかツンとしたなんか稼いでますせみたいな人がカツカツ言いながら歩くわけよね。あの感覚ね。
さっそうとしたニューヨーカーとそういうなんかまあ変なそのヒップホップ的ななんかこう裏ぶれたような人とかも普通にみたいなね。
ねえ。なんかまあ同じこうなんていうと、そういう人たちが同じところで飯食うとかっていうことは、
うん、
まあ多分ありえないんだろうけど。でもまあ、その、そういうパブリックな空間では普通に一緒に歩いたり、みたいなね、うん、するよね。
で本当にあの、まあ、イギリスでも一回その物乞いの人に声かけられたって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
ニューヨークをバンバン買い替えられました。
まあそりゃそうっすよ、もうなんか。
すごかったですよ。
ね。
もう普通にお金くれお金くれっていうのはもうそこら中で。
ね。
うん。もう車椅子乗ってる人がもうなんか、こう、カップみたいな持ってお金ジャラジャラジャラってして、ここに入れろみたいなことをずっと言われて
あれ
信号待ちしてるときに。
ね
その。それも本当にそういうオフィス街のところですよ。5番街とかあの辺ですよ。ああいったところでそういう物乞いの人たちがもう信号のところで普通に点在してて、もう、うわぁ、なんか、混沌としてるわっていうね。
なんかもうその、日本ではあれ、だからそうやって排除して見えないくしてるものもあるけど、もうニューヨークは剥き出しですからね。
剥き出しですね。
だから本当にリアルですよね。海外行くとそこのリアルさみたいなのは、 本当に日本にいる時よりもはるかに。
そうですね。こればっかりね、来てみないことにはこう、わからない光景ですし、空気ですしね。
ね。
ちょっと、ああ、すごい。これがアメリカかと、ニューヨークかとっていうのね。
う
ん、
そうそう。
ありましたね。
自由というものは責任と伴うものなんだなっていう。
いや、ほんと自由って難しいなって感じですよ、ね。
改めて思うよね、あれを見るとね。
ねえ、ほんとに。保険制度って本当に大変ありがたいなと思いますよね。
本当にね。だって国民皆保険を進めていったら大敗するわけですからね。もう ね、あの感覚よ。
そうそうそう、
ね。他人のことなんか知るかよ、みたいなね。
うん、そうなんですよ。基本的にそういうふうに介在しないというか、介入しないというか。
ねえ。
うん、
なんで俺の税金をあいつらの医療費にで賄うんだよ、みたいな。俺の歩く道ならしょうがねえけどさ、みたいなさ。
でもぼちぼちその辺も解消しようという流れにはなってはいるんですよね。
もちろんもちろんそうですよ。あまりにもひどく
て、
ね、
出ないともうやってらんないです
よね。そうそうそう。あまりにもひどいから、そこら辺はやろうとしてんだけど、
でも。あれを見たらそらあかんやろって思いますもん。
でも、大敗するんですよ。まあもちろん今回の負けはそれだけじゃないですけど。
はいはいはいはい。
いやー難しい国だアメリカってって思うね。つくづくと。
うん。いやもうだからそれ駅や降りってすぐにわかるその難しさっていうんです
ね。ね
これかみたいなね。
ねえ。
これはまあ本当にまあそういう意味ではちょっと行ってよかったというのか勉強になったみたいなのありますね。いや
本当にそうですよね。本当そうですよね。やっぱりね、あのむき出しになったのは、なんかその、あれです、本当に。俺も、若い時行って、なんかこう、いろいろと、本当に気づかされたというか、なんかこう、自分の戒めにしてるところはありますけどね。
はいはいはい、はい。
なんか、日本じゃ、あれかもしれないけど、本当に一つ、こう、足を踏み違えたら、落ちるとこまで落ちる世界っていうの、世界っていうのはそういうもんだよっていうことをね。うん、まあもちろんそこから、こう、もう一回這い上がれることも、チャンスも、まああるっちゃあるんですけど、でもね、っていう。
うん。受け皿っていうのがもう見えないみたいな感じありますもん
ね。ね、もう今はもうね、どうしようもないでしょうね、多分ね。
ねえ。いや、だから、この国で生きていくっていうのは、まあチャンスはあれど、ここは俺無理だなって思いましたね。
うん、無理だと思う。無理、俺も無理だと思う。
水が合わないって感じがしますもん。
本当に2週間ぐらい、そうやってちょっと滞在しただけでも、この孤独感は何なのって思うぐらい、寂しいというか、俺がここでなんか風邪とかひいて、ちょっと熱とか出したりしたら、もう、もうどうなるかわかんない。うね、
そうですね、
うん。その日本だったらまあなんとか保険証持って病院行きゃいいんだけど、まあ海外でもそれは保険入ってるからさ、やればできるんだけれども。
うん、
じゃあ暮らしていってなんかいろいろあって、ちょっとその保険のあれをさ、グレードをちょっとまあ上げないでとかってやっちゃったりした時に限ってなんかちょっと重い病気になっちゃったらとか思うと、もう、どうすんだろうね、これっていう
ね。ね。手術代理乗せられて、こっからは、もうグレードが足りないからできませんみたいに言われてね。
ね
手術ができないみたいなことは普通にあるわけじゃないですか。
ね怖いわ。
いやー、厳しい、厳しいとこだなーってね。
ね
い
や、まあ、そんなところでやるベビーメタルなんだ。そんなところから、ものすごく、なんて言うんですかね、ドクターペッパーとメロンソーダを混ぜたような音楽が来るわけですよ。
まあね、まあそうですよ。でも音楽に関してもあれです。なんかそのまあ、その、並んでる時にその、シアトルかな、シアトルに住んでるその日本人の人がいて、
お
う
お
うでまあそのベビーメタル見るためにちょっと来たっていう人がいて、まあその人とも喋ってたんですけど、
うん
基本的にこういうヘビーメタル的な音楽っていうのはアメリカではどうなんですかって聞いたら、いやもうジャンルとしては死んでると。全然主流ではないですよって言われて、うんうん。やっぱりそのヒップホップ的なものがベースだと。
うん
うん、だから、いくらその、まあ、日本から見るとそのベビーメタルってすごくなんかやっぱ海外に打って出て、なんか偉いことになってる感じはね、見えるかもしれないですけど、やっぱりアメリカもでかいですからね。
うん。
ごくごく本当に一部の人 かっていう話ですよね、やっぱり、うん、っていうことは言ってましたけどね、
うん、まあなんか今回あれですよね、うん、面白いのはまあそうやって観光とかしてさ、まあツイートですけれども、
はい、
朝その日その4日の朝朝から並んでたのあれ
並んでたのは、そうですね。あの、ライブの当日は朝から並びましたね。
で、そしたら、チレって言われたわけでしょ。そこで、あの、座って待って、あの、場所取りしてるな、みたいな。
そうですね。まあ、早い人はもうなんか、朝の7時ぐらいから並んでたらしくて。
はいはい。
俺でも、まあ、9時ぐらいに行ったんですけど。
はいはい。
で、まあ、その、ライブ会場のスタッフが、まあ、普通に、だからその、VIP と、その、一般の席を分けて、席というかその、並ぶところを分けて、並ばせてたんですけれども、なんかおそらく地元の警察でしょうね。
うん、
警察の人が来て、まあ、その、そういうとこういう普通の歩道、まあ、歩道でしたから、
うん、
歩道のところでそういう大人数がその、退去して並ぶのは良くないと、
うんうんうん。
っていうようなことで、その、散らされたみたいな。
うん、
うん警察の人が一人来て、なんかそんなようなことわーって言って、
うん。
うん。
なるほどね。
で、その、まあ、一旦並んでた人たちが全員、まあ、こう、ちりじりになる。
なるほどね。そこで何、現地の、方々とパンケーキとか食ってる絵があったんだけど。
まあ、もう、だから行き場なくしましたからね。
うん、
そのオタ同士で。
ほうほ
うほう。うん。じゃあもうどうするみたいな。そっから、その時散らされたんがもう昼の12時とかで。
はいはい。
全然まだ時間がね、
うん。
もう6時間以上もあるみたいな感じだったんで。
はいはい。
やることねえな、みたいな。
はい。
うん。で、飯食いに行こうか、みたいなんですよね。
それに、日本の人とか
日本の人とか、あとも現地のその音とかも混ざって、みたいな。
すごいね。うん、んで、桜学院グレイトみたいなことを言ってたわけですか。
まあね、もう、なんでしょう。もう、ベビーメタルを見に来ているようなそういうオタの人たちはもちろん桜のこともチェックしてるような人ばっかりですからね。
うん、ね。
うん。もうそういう、だから要はもう日本人のオタともう基本的にはもうメンタリティというかその、あれは変わんないですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
ああ。
だからまあ、意思疎通も楽で言えば楽ですよね。
楽やね。
うん。
お互いのスマホ見せ合うみたいな。
うん、
画像フォルダを見せ合うみたいなね。
うん、そうそう。
いいですね。いろいろ、あの、写真がね、鈴鹿ゆいもは大好きです。お前とかね。で、帰宅部をガンガンにかけながら歌うアメリカ人とか。
ねやっぱだからその辺も普通にチェックしているんでしょうね。ダウンロードというか、まあ、YouTube からなのかもわかんないですけれども。
うん。
あ、なんか、普通に聞いてる。向こうの現地の人とかもいましたね。
うん
うん、
結構客層どうでした？若め、バラバラ。
まあ、若いでしょう、やっぱり。
なるほどね。
うん、20代、30代じゃないですかね、うん。朝から並べるような人ですからね。
まあね。
学生とか見たかもわかんないですよね。
うん。
おそらく社会人みたいな感じの、ニューヨーカーみたいな感じの人は一切並んでなかったですよ。
そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。だって。
並んで座ってるところをニューヨーカーがさっそうと軽減な目で通り過ぎて言ってましたからね。うん、
ああ。格差が。
スタバのコーヒーを持ちながらスタスタ歩くニューヨーカー。
ああ、もうね、完璧だね。
絵に描いたような、ああ、ニューヨーカーだーみたいなね。これだーみたいな。ニューヨークタイムズを片手に、スタバのコーヒーを持って、つかつか歩いていくみたいなね。
かっこいい。
これだよ、これみたいな、ね。
ディール命みたいな感じでしょうね。かっこいい。
ニューヨーク、でもね、本当に向こうのニューヨーカーってやっぱり身なりピシッとしてますよね。
うん。
なんか、日本だとどっか、まあピシッとしてるようで、どっか一部がやっぱりなんか、その結構中途半端な、例えばその靴が汚かったりとかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
一切なさ、やっぱ靴が汚いニューヨーカーいなかったです
か？あ、なんかね、その辺のね、なんか統一感というかね、うん、あれはすごいですよ、
うん。あの辺のその意識の高さっていうんですかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、これが本物だなと。
なんか坂本龍一だっけな、村上龍だっけな、なんか言ってたのは、なんかこいつ、ニューヨークとか行って、人、こいつら何がすごいかって言ったら、なんか、ボタンを自分で こう、ほつれたのを直しつみたいな話をなんか聞いたりして、なんか、こんなに、あの、すごい、あの、エリートなのに、その時間があるっていうのがすごいっていうね。なんか、靴とかもまあ、自分が磨いてんのか、誰か、そのお手伝いさんが磨いてんのか知らないけれども、あの辺のなんか時間がちゃんとかかってる感っていうのがね。
だから、生活のリズムの中で、そういうことのケアに対、ケアに、を、に費やす時間ってものがちゃんと多分あるんでしょうね。
あるんでしょうね。
生活リズムの中で。
そうそうそう。
うん。だから特別なことでも何でもなくて、それが日常としてあるから、だから、まあ、俺からするとすごくピシッとしてるように見えますけど、彼らからするともそれは全然普段のことだと。
いや、逆にそれができれば、できなければ自己管理ができないみたいな、ね。
ああ、そういうことです
ね。もう体型のあれも含めてさ。
ああ、はいはいはい、はい。
でしょうね。もうなんかそんな世の中いられねえと思うんだけど、本当に。
せせこましい感じの、ね。
そう、本当にもうなんかそれ、そんなことし、なんでしなきゃいけないのかわかんないとか思うんだけど、俺なんかは。でもね、ニューヨーカーとして生きるのであれば、っていうね、うん。
そういうことでしょうね。
ことですよ。
いや、かっけえなーって、ここまでピシッとしてって、自分をその、管理してっていう、身を置くっていうのは、ああ、大したもんだって。
ねえ、あれはすごいと思うね、ほんとね。
うん。さすがにやっぱりその、五番街とか歩いてるような、ね、人たち、本当に、かっこよかったですね。
うん。
ま
あ、そんな中、テキサスの鈴鹿ナンバーとかね。もうなんか、オタの人たちはもう本当に、アメリカなのにね、頑張って生きてらっしゃるんでしょうね。
ああ、だから、ああいう人もいればってことですよね。
そうね。
本当いろんなタイプですよね。
そう
、うん。彼はだから一番最初に来て並んでた人らしいんですよ。だからテキサスナンバー持ってたんで、なんか、ね、テキサスさん、テキサスさんって言われてましたけど。
テキサスさんかっこいいなぁ。テキサスなんて白人至上主義なところでさ、こんなさ、なんか日本人の、しかもわけわかんないのを応援してるとかって言ったら、もうなんかもう、現地でそれをカミングアウトすると、えらいことになるんじゃないかと思って。
ね
ね、
向こうはなんかそういうナンバープレートを割と自由に文字を作れるっていう話らしいんだよね。
そう
。うん。だから、ね、その、オタの趣味が高じて、鈴鹿っていうね。
かっこいいね。
うん何の意味か分かんないでしょうけどね、これ、鈴鹿っていうのもね。向こうの人からするとね。
ね、うん、あの、レース場かみたいな感じなんでしょうかね。
ねだからまあ、その、いろいろな表現方法があるなと。まあ、で、オタとしてのそういう、なんでしょう、表現方法の方向性っていうんですか。
ああ
まあ、自分もね、その、こう、交渉作ったりだとか尻尾駅で作ったりだとか、ね、
そうでした、
うん、
そうでした、そうでした。
似たような人ってまあいるんだっていうちょっとなんかホッとする感じはありました。
そうでした、そうでした。与田さんを舐めてました。そうでした。与田さんはある意味にもあのまあ日本代表としてねいけますからね。交渉作ったんですから尻尾焼きで。
だからナンバープレートで、そういうのもあるんだ、やり方もあるんだとかね、
ね
思いますけど、まあまあ、でも本当、うん、なんか理解できるなというか、共感できるなというか、こう海を越えて仲間がいるなみたいな感じがありましたね。
とね、刻むよね、刻む。刻むよね。
ナンバープレートが交渉の違いだけですからね。
そう、
うん。
刻むんですよ、何か、ね。
作って満足みたいな、ね。
そう。
誰にこうね、なんかこう、あげるでも売るでもないみたいなね。
ねえ。このさ、ハマーステインセンターのところでさ、ハマーステインボールルーム、マンハッタンセンターって書いてある。はいはい、あの写真でみんな結構フォックスサインしてるけど、これなんか誰がいたんですか？
あのフォックスサインしてる時の写真はテキサスさんがスマホで彼らを撮ってる時です。
ああ、なるほどね。
それを俺横からカメラで撮った
っていう。撮ったっていう、ね、すごいね。なんかこれチラッと見る限りですけど、いろんな人がいますね。なんかね。
で、そのフォックスサインしてる時の写真がネットでアップされてたんですけど、
うん、
ギリギリ俺見切れて写ってなかったんで助かりました。
よかったね。
よかった。
まあ、しかし、与田さんのタイムラインをしみじみ見てみるとさ、こう、なんか、その、 つい2つぐらい前にさ、なんか、TPD の話とかしてさ、
はい、
で、女子流のアイコン変わったんだって言った後にベビーメタルを見に来ただからね。このね、この緩急がやっぱ見事ですよ。やられた感、してやられた感が今回。まあ、それでついに入場ですが、しかし、あれですね、すごいですね、でかい会場だったんですね、今回は。
まあね、でも入場するまでも結構だから今回、まあ前もね、まあ6時間、7時間習いまして、今回やっぱり10時間ぐらい習いましたからね。
あれちょっと開演が伸びたよね。
伸びたんですよ。だ結局、まあ入場自体は7時とかでしたけど、その、開演自体が8時半で、だから1時間半ぐらい中で入って、ぼーっと待つみたいなね。
うわ
ぁ。うん。8時半に開演っていうのは、ちょっとなかなか、彼女たちの年齢からすると日本じゃ考えられない、ね、開始の時間ですけれど。
うん。
うん、まあなんかそんなような形もあったんで、結局もうなんだかんだやっぱりもう一日仕事ですよね。
ね。
うん。半日はもう、ずーっと。
しかも立ちっぱだもんね。これ、座れないんだもんな。
これがね、でもね、なんか立ってる時は結構ね、テンション上がってるから全然疲れないんですよ。
あ
現地の歌とやらなんやでわーってやってるんでね。はいはいはい、なかなか、うん、気が紛れて、うん。だからいざ入って、最善確保してからがもうなんか眠くて仕方がなかったですよ。疲れたみたいな
今回はこの撮った写真の位置で言うと、左手右手ということですかね。
右手ですね。神手ってどっちですか。神手って右手でしたっけ。
どうなんだろうね。舞台神ってね、右じゃなかったかな。
こっちから見て右手が神手でしたっけ、
ね、
だ
なんかねよくわかんないんだけどね。
まあまあ単純にまあ右手の方です。
右手の方ですよね。いわゆる、まあ、だけど、
ユイがよくいるポジションですよね。うん、
結構、まあ、そこら辺シャッフルするけど、まあ、立ち位置的には、確かに右ですわな。
うん。まあ、イギリスの時は、まあ、最前と2列目のなんか、うん、ぐじゃぐじゃしたあたりにいましたけれど、うん、今回はがっつり本当に最前でしたからね。
鉄柵
前。鉄柵ですよ。武道館以来の鉄柵ですよ。
かっこいい。でも今回はさ、まあ、ライブの、いろいろ動画見ましたけれども、イギリスとかに比べたら全然あれですよね。クラウドサーフしてる人いないし。
ああ、どうだったんだろう。いなかったっす。まあ、ちらっとは見ましたけど、でも激しくはなかったんじゃないですかね。
うん、なんかその、まあ、
客席の。結構ね、最前の人たちが、スマートフォンとかで棒出しで撮ってる人も多かったってありますよ
結構ね撮影してる人多かったって感じはするね、うん、確かに。
まあその映像が結構ねYouTube にアップされてるたりはしてますけれど、ほぼあれはだから最前の人たちですね、
うん、
最前まで来てそこまでこうずっとスマホ回してるってのも面白いなと思いましたけど、
ね、なんかねあれはだから、まあ、おとなしいっていうわけじゃないんですけど。
イギリス、まあ、ロンドンの時は本当に激しくて、もうなんか、ライブ終わった後はもう、頭の先から足の先までもう、びしょびしょだったんで、
はいはいは
い、風邪ひくぐらいの感じだったんで、今回でも全然汗かかなかったんですよ、前にいながらにして。
うん、まあ、なんか、そういう感じじゃないというか、うまく言えないんだけど、
後ろからも全然その押してくるって感じもなくて、
うん、まあでも結構こうガンガン揺れてる感じはあったんだけれども、うん、そこまでこう客席がなんかこうヒートアップしてるような感じじゃない、
ね、まあなかったですね。でも、まあ、一応そのセキュリティが前の方でその水も用意して配るような形の体制は整ってはいたんですけど、
うん、
実際も配ってなかったんじゃないかな。欲しがってる人もいなかったですからね、う
ん、なんかまあ、
みんなカメラに撮るのにすぐで
なんかまあ、なんかニューヨークというか、なんかそこの、なんかアメリカってそんな感じだよなと思って、そんなね、なんか我を忘れて乗りまくるみたいな感じってあんまないんだよね。
振りコピーしてるのは本当にごくごく一部の、オタの人っていう形ですかね。
うん。
うん。 本当にまあとりあえず見に来たっていうような人が多かったような感じはありますね。
そんな感じですよね。
うん。
うん、
まあ動画でそのベリーメダルのその動画でよくなんか、まあ、コメントとかで見るんで、その OMG 姉さんみたいな。
ああ。
あるじゃないですか。知ってます、はいはい、OMG 姉さん。
なんかロスで。
ずっとお前がお前が。
お前がお前が言ってる。
あのお姉ちゃんが、ちょうど俺の隣だったんです
よ。ああ、やっぱりあの辺だ。やっぱそうだろう。
あの、お前がお前が言ってるお姉ちゃんの俺隣で見てましたよ、
ね。
あの姉ちゃんがずっと動画撮ってんすよ。
ああ、そのお前が姉ちゃんの、あの動画、俺も何個か、一個かな、あの、あの、あれしましたけど、
ずっと叫んでるでしょ、なんか。
そう。
歌うし。
歌うし。下手くそなんだよね。もう最高なんだよ、その歌が下手すぎて。
あいつね、あの姉ちゃんの、俺並んでる時ずっと一緒に隣で並んでたんですけど、でかいんすよ、もうめちゃくちゃ。
ああ、でかいのね。
もうなんか、太ももが俺の腰ぐらいあるよ。
ああ。
すげえ殴られたら死ぬなって感じの。こんなでかかったんだ、OMG 姉ちゃんと思って。
すごいよね、あの人面白いね。
あれはね、まあ、ベビーメタルの動画、ライブ動画見ていただくとわかると思いますけど、なんか、オーマイガーって叫んでる姉ちゃんがいるんですよ。
うん、
それが、まあ、有名な人、OMG 姉ちゃんっていう、一部でそう呼ばれてるっていう。
いやとね、やっぱ、だからなんとなく、上がってる動画の位置的にあの辺だったんですよね、その、右手な感じで。近い、話を聞いて、与田さんと近いところにいたんだろうなと思ったら、隣とはね、うん、まあ最高ですよ、あの人は。あの人最高です。
うるせえな、みたいな。
そういえば、なんで、じゃあ、VIP にアップグレードできたのよって話は？
まあ、当初はだから本当にその一般席買ってて、で、まあ一般でもまあその、一般の列でもまあ本当に最初の、1、2番あたりでまあ並んでたんですけれど、
うん、
でその後にその、まあ、警察が来て散らされて、
うん、
でまあそのおのおのでこう飯食いに行ってみたいなのが、まあ、あったんですよ、
うんうんうん、
でまあその時にこうわーって喋ってて仲良くなったその日本人の人がいて、うんどっかとかシリコンバレーから来たって言ったかな忘れましたけどなんかシアトルだったかなかなんか、うん、でそういうその人がいてで、まあ、喋ってて、で、まあ、飯食って戻って、
うん、
で、まあ、お互いまた、こう、まあ、大体のね、日本人とかの人たちはもう、ほぼ、俺以外はほぼ VIP だったんですよ。
お
やっぱみんな VIP 抑えてんだと思って、
うんうん
うん、失敗したなと思ってたんですけど、
うん、
で、まあ、まあ、VIP の方で並ばれてて、で、俺でその一般の方並んでたんですけど、
うん
まあ、しばらくしたら、その、日本人のその方が来て、うん、VIP の席、興味ありますかって言われて。まあ今だったら、その、まあ、定価175ドルかなですけど、まあ、まあ、複数枚確保してたみたいで、
はいはいはい、
100で譲りますって言われて。じゃあ、お願いしますって。でも、その場で、チケットを、100ドルで譲っていただいて、
ほうほうほう
で、まあ、その人もその VIP 列の最前の方で並ばれてたんで、うん、俺もまあひょろひょろっと最前の方に何気なく並ばせていただきまして、そういうまあ幸運な出会いがありまして、まあ、そのおかげでのその最前確保がっていうことが、
なるほどね、
来たわけですよ。
ああ、よかったですね。うん、
いや、ついてましたね。
うん。
うん。
わあ。お疲れ様。
せっかくまあ、朝から並んでて、
うん、
ね、ニューヨークまで来て、見たいなと思ってるわけですから、まあ、最善は狙いたいなと思ってたんですけど、まあ、まさかその VIP と一般でそういう風に分かれてみたいなと思ってなかったんで、
うんうんうん、
まあまあ、いいかと、半ば諦めてたんですけれど、
はあ
そういう救いの手がありましたんで、
ね、信じ続けるものはきっと救われるね。
まあね、日頃のその、ね、なんでしょう、こう。
徳ですね。徳がね。また出たね、よだの、よだの徳が。よださんの徳が。さすが積んできた額が違うっていうことですよ。
アミューズの神が見ているなと。
見ているなと。そりゃそうですよ。50積むわけですから。
50積んでの最善なわけですよ。
50積んでの最善って言われると、俺なんか最善とかおこがましくて一言も言えませんわ、そんな。
50の最善ですごいな。
すごいわ。そのお布施の額がすごいわ。もう包んでらっしゃるねっていう感じ。もう全然違うわ。もう今このドタ金の時にアミューズ株がっつり買ってあげてくださいよ、もう。
もうね、ほんとだからもう今円安じゃないですか。
はいはいはい。
もう最悪ですよね、今。だからイギリスの時もそうですけど、なんか、その本当に、
あそうだね、
渡航するたびになんかすごいタイミング悪いんですよ。
タイミング悪いね。現地クレカ決済してた時だとしたら最悪だね、それね。ストーンと落ちたからね。うわ
怖いわ。
怖いわ。
いやだから今回ちょっとね、だから、あまりにもあまりなんで、物販何も買わずに帰ってきました。無理だ、無理だと思って。
ね。本当に、はい、本当にね、ヨダさん気をつけないよ、こっからはもう。本当に。まあいいや、もうその話は。
本当もう。
次週かな。
もう黒田のせいでとかも言いましたけど。いらんことしやがってみたいな。
またね、異次元の緩和を見せてくれましたからね。
こんなタイミングでみたいな。
なんか市場が発狂する瞬間を見ましたね。あーっていう。
バカじゃねえの。
楽しかったな、あれ。どうすんのこれと思ってね。
ねえ。マジで、だから本当に、あの、向こうでそのペットボトル買うのでもないや、もう日本円にしても300円ぐらいですよ。
高いよ。
お茶買うのでも。
高い高い。
ほらしいと思って。
もうね、だからいや、向こうはサービス込みだからね、何するにせよ高いんだよね。
基本高いじゃないですか。
そう。
うん。基本やっぱり、なんかこう、2ドル、3ドルな商品ばっかりじゃないですか。ね、1ドルでなんか食えるのって本当にあれですよ。路上のホットドッグくらいですよ。
あ、ほんとほんとほんと、ほんとそんな感じ。
ホットドッグばっか食ってらんないし、みたいなね。
まあな。
うん、
あっち行くとさ、異様にレタスとか食わなくなるよね。食えなくなるんだよね。食う機会がないんだよね。
ああ、ほんとそうですよね。
それちゃんとした、あの、レストランに行って、30ドルぐらいの。
ちゃんとしたとこ行かないと、うん、ちゃんとした料理出ないですよ。
そうそう、物を食べるときにサラダって初めて出てきて。そういえば俺3日ぐらい生野菜食ってないよ、みたいな。
うん、
なんか異様に口内炎できるんだけどっていう、あの感覚はな。
あの、まあ、イギリスはね、そこそこなんか、それ、なんか食ったりしてきましたけど、ニューヨーク俺何にもうまいもん食わずに帰ってきましたもん。
うん。
ステーキも食わずに来ましたね。
高い、
ね。ステーキの注文の仕方ちゃんと勉強していったのに。こういう時はこういうみたいな。
レア
きちんと勉強していったのになんかもうそんなもう食う時間も空気力もみたいな感じで、
ね、
結局だから向こうではあのなんかあの量り売りみたいなのがそのコンビニとかスーパーというのか
ありますね、お惣菜屋さんみたいな、ね、
うん、そうそうそう、お惣菜みたいなのがあって一つのパックにそのこう好きそれぞれ入れてみたいな、はいはいはい、ね、あればっか食ってました、ね、
あれが結局ね本当に一番楽なんですよ、ホテル住まいとかになると
本当そうなんですよ、
あの容器ばっかりね積み上げていくんですよ本当、
うん、あれがね、でもまたね、その一つの容器でね、なんか、多分日本円にしたら1500円ぐらいしちゃうんですよ。
そうなんだよな。高いんだよな、あれも。なんか、こっちのお惣菜屋さんで言えば、100g98 円かな、みたいな思うんだけど、うん、冷静に考えるとこれ、ん ?700?
そうそう。
ん?みたいなね、うん。びっくりするんだよね、あれね。
くっそ高いし、ほんでまたなんかもうね、まずいんですよ。米とかもね、あるんですけど、もう全部米がね、芯が入ったやつばっかり。なんかもう歯ごたえがなきゃダメなのかみたいなね。
あの、パラパラですよね。パラパラ。
パラパラで。
あの、これ炒めてんのみたいな感じですよね。
そうそうそう。もう全部芯が入ってて、もうなんかもうやだって。なんか何一つうまいもんがなくて。なんか最終的にうまいなと思ったのが、帰りの、 飛行機でニューヨークから帰ってきたんですけど、
はいはいはい、
ニューヨークの空港でなんか食べた焼きたてのパニーニが一番うまかったです
やっぱりね、イタリア料理と中国料理っていうのは偉大ですよ。どっちもとりあえずそんなに外れないっていう、ね、
いやもうなんか
スパゲッチうめえみたいなね、
うん、ニューヨークはもうなんかあそこその屋台とか結構あるじゃないですか、
はいはいはい、
屋台はでもホットドッグかケバブかみたいな、
まあもうそう
です、ね、それしかない。それがもうなんか50メートル間隔であるんですよね、うん、
あんなになんでなのね、
同じのが
飽きない、ね、飽きない、飽きないというかあんまり食に無頓着なのか、
前それも結構ねみんな普通に買ってね、
って食ってるでしょ、ね、毎日食うで、毎日食うんじゃねえの、うん、それみたいな、
そうなんだ俺と思って、うん、そんなんでいいのみたいなね、うん、
でも俺もなんかそういうのなんか映画で見たのかな、憧れてさ、そう自分の行きつけのホットドッグの屋台に行って自分の好みをもう向こうの人が覚えてくれて、いつものやつねって言ったら作ってくれるのをねやろうと思って1週間ぐらい通って覚えますけどね覚えてくれませんでしたけどね毎日同じことを言ってたような気がします。
愛想は良くない
、うん、愛想は良くなかったですね、残念でしたね。なんか映画だとなんかいつものだろうみたいなってこうシュッと出してくれるんだけどなみたいない
や本当にそんなんばっかで、だから食べ物が、そう、だからマクドがかろうじて、まあ、マクドの味だなって安心できる味ですよね。
安定の、
ま。マクドで安心するとは思わなかったですけど、ね。
安定の、
うん。
そろそろベビーメタルのライブの話しないと怒られるような気がしてきた。この話いくらでもできるんですけどね。
いやニューヨークはね、でもいろいろあったんでね、面白いの話は、面白いというか、まあ、へえっていうのはまあね、うん、あったんでね。
まあなんかおいおいしていきましょうか。うん、まあでもね、ベビーメタルのライブの話せいやっていうことですよ。
うん、
まあ、与田さんのツイートをね、フォローされてる方は、まあ、ニューヨーク公演の感想はすでに読まれたかと思いますけれども。まあそのあれですな、そのまあライブの動画とかも見て、
うん
うん、私も思いましたけれども、そのなんていうのか、もうすでにまあもちろんまあずっとやり慣れてるっていうところもあんだけれども、
うん、
そのやり慣れてる感を日本でまあホームでというわけじゃないですけれども、日本でやるように、うん、経験値を積んできた彼女たちがなんかしれっとニューヨークでやったっていうね、
うん、
感じはちょっと受けましたね、私も。
だからもう驚きを持ってみたいなような感じはもうまあ、うん、ないというのか、そのなんだろうな、うん、ベビーメタルすごいみたいな感じのでもうだからいい意味でもないんですよね、そういうのって、
うん、
うん、そういった感じの驚きってのは本当になくて、だからもう。なんでしょうね。乗りこなしてるって感じが一番な感じはしますよね。
そうですね。まあ、
ね、イギリスはイギリスでその観客も含め、彼女たちも含め、何かその、やはり初めてのところで大観衆でみたいな、その興奮するような熱みたいなのありましたけれど、うん、それすらももうなんか通り過ぎたフェーズというんですかね。
まあアメリカというところが、というかまあニューヨークというところがそうなんですけども、やっぱり大熱狂っていうのはあんまないんですよね。なんかね、不思議なもんで。で、なんかその、まあ試されてる部分もあるしというか、なんかそういう、ちょっとまたテンションの違う状況であっても、まあ彼女たちは自分たちをこう見失ってないというか、いつも通りやればいいんだという、
うん、まあ、その客の温度としてそういうのあるかもわからないですけれども、その、うん、かといってそういう洗礼を受けたみたいな彼女たちにもそう印象はないし、本当にその何でしょう、うん、おじけづくっていうのももう全然ないじゃないですか。
ねそうよね、
うん、もう本当に突き抜けてるよなっていう、
うんうん、まあそのやっぱり一目ダメ絶対の最後のところの、まあ、ドヤ顔というんですかね、こう、
うん、
会場をこう 見回す感じというのも、中本さんの表情っていうのも、まあ、よしと。
うん、
まあ、その、よしっていうのが、その、まあ、ある程度、その、感触はつかんだっていう、あの感じね。
うん、でいつものやるべきことをやり終えたという表情にもうなってると。
ね。
うん。
うん、
でかといって、だからすごく面白くなかったかっていうことは全然そういうことじゃなくて、だから その域にまでも達してるっていうことすらがもう実はすごいことなんだということですよ
ね。そうですね。うん、まあその
そういうふうに精神状態はもう保てているっていうのがね。そうそうそう、うん、
まあ書いてますけど、試される時期をすでに終えた人たちが見せる安定的で質の高いパフォーマンスとコンディションを維持したライブをいついかなるシーンでも堂々と提供することができると。
うん、
本当そんな感じですね。うん、で今回いろいろそのまあ最初にもちらっと言いましたけれども、いろんなあのメディアが結構いろんな記事を書いてまして、ベビーメタルのね、
はい、
うん、それをまあざっとわ、うん、からないなりに読んでみたんですけれども、もうすでにだからその記事の状況もなんか変なのが来てるとか、なんか色もんが来て、こいつらなんかリアルなのかフェイクなのかよくわかんないけど盛り上がってんだぜみたいな感じから、もうすでに、リアルかフェイクでかとかで言えばもうありはありなんだよっていう、うん、もうありなんだけど、ありなんだけどこれどうなんだよっていうところにもうすでに上がっちゃってんですよね、一個ね、うんうん、で冷静にこうこの彼女たちのこのなんていうの、騎士、今までのこう、来歴とかもちゃんとやって、桜学院っていうのがあってだな、みたいなことを書いている記事もあったし、うん、なんかそういう意味ではちゃんと、もうすでにこれありなんだから、これちゃんと、うん、理解しようというのか、うん、そういうもうフェーズに来てるわけですよね。
紹介する側も、そういう成り立ちなりっていう部分をきちんとも理解した上で、っていうところでになってるってことですよね。
ね、うん、うん。で、もうその、なんて言うんだろう、驚くことにこの子たちは、それまでメタルを聞いたことがなかったのだみたいな感じの論調からはもうすでにそこからはもうなんか言って、うん、もうその
次になってるっていう、そういう驚きを持っての迎えられ方っていうのはもうとうの昔みたいな感じなんですよ、うん、
本当にそんな感じだよね、
う
ん、
だからその時間のスピードというかそこも考えたらすごい話なんですけど、
ね、すごいですよね。今年ですからね、ギミチョコが2月ですからね、
うんうん、
この9ヶ月っていう時間がどれだけのものだったかっていうね。
だからそのベビーメタルでいうところのそのメタルレジスタンス第2章っていう部分のその時間の速さのね、密度というのか、すごいことですよね。
ね。
うん、
まあだからその、うん、これが。
パフュームが10年やってるのは彼女たち1年ぐらいでなんかすごい密度で動いてる感じがするんですよね。
ただまあ、バフュームもブレイクして4、5年というか、その、なんていうの、特に2007、8年あたりの、スピード感はすごいものがあったと思いますけれども、うん、ただ、ベビーメタルに関しては、もうそのスピード感さえなんかね、
うん、
遅く見えるようなね、
うん、
まあ一足飛びというか、まあ、だけど、なんていうんだろう、バフュームはやっぱり日本の芸能界というか、まあその、紅白みたいなさ、
はいはいはい、
そういうシーンじゃないですか、
はいはいはい、
うん、いわゆる芸能界シーンみたいな、うん、でその芸能界シーンのスピードにどうしてもこう付き合わざるを得ない部分があって、うん、それでこういう動きがスローになったんだけど、ベビーメタルはもう最初からそこじゃないんですよね。ロックシーンとか全然違うシーンにいるので、
うん、育ってきた畑がそういう成り立ちじゃなかったっていうのはまあ一つ大きいでしょうね。
ね、だから本当にこう、しかもその今の情報のそのインターネットの情報の消費のそのスピードの速さも、
だからその SNS が流星であったという部分も一つプラスになってるっていうのは非常に大きいでしょうし ね。
でまあだから本当にそういう意味でのなんて言うんだろう、
まあ時期とタイミングが本当これほどうまいことカチッとはまったっていうことですよね。
っていうことですよね。
うん、
でそういうのがまさか日本のまさかベビーメタルまさか中本、菊池水野だったんだっていうね、
うんうんうんうん、
とマイグラディエーショントスを見ながら思うわけですよね。
だってあれですよ、今そのもう消されてるか分かんないですけど、モア菊池のツイッターの偽アカウントあるんですけど、あれが偽なのに5万のフォローがいるんですよ、5万人。す すごいでしょ、
5万人。マジで、モア菊池いるんだ。
いるんですよ、偽ですけど。
そう、面白いな、モア菊池。いるわ。
いるでしょ。
いるいる。モア菊池いる。モアメタル。
偽アカウントですけど。でも5万ぐらいフォローがね、ついちゃってるって。
ほんとだ。
うん。
面白い。
ねえ。すごいな。だからもうそれだけ5万人のフォロワーがもう海外から、から日本じゃないですよ。海外のフォロワーがそんなにいるってことですよ。わけがわからない
じゃ
ない
ですか。わけがわからんですね、これはね。うん。結構、でも日本の人も乗ってフォローしてる。
ああ、そうそう。最近になって、その、偽っていうか、その、評判になってはきたんでね。
面白い
ね。
もう、だから、まあ、なんて言うんだろうな。もう変な話、リアルもフェイクも関係ない。
まあまあ、もうそうです。そんなところでどうこう議論して、ね、議論というのか、うんぬんかんぬんするようなことでもないですし、そんなね、場合でもないし。
ね、うん、いや、面白いね。もうなんか、そういうなんか、まあだから全くあれですけれども、その、ベビーメタルの3人には関係ないんですけれども、そういう預かり知らぬところでの、なんかそのドライブ感みたいなのがさ、
はいはいはいはい、
これまた面白いことになってて。
うんうんうん
うん、いや、本当にね、まあなんかね、あれですよ、本当に、この10年でまさか2回の奇跡を見るとはなって感じがしました。
何ですか、2回っていうの
は。まあ、Perfume も奇跡だと思うし、うん、あんなことってありえないっていうことが起きて、うん、ベビーメタルもこんなことはありえないっていうことが起きてる。うん、今現在起きてるんでね。
うん
なんかいろんなさ、日本でさ、なんか一生懸命やってきた人たちとかで、俺たちも海外でさ、ビッグになってさ、みたいな。もう何百人、何千人、何万人いるかなっていう人たちが頑張って成し得なかったことを、一足飛びにやっちゃったんだよね。
うんそれもまた彼女たちのその強い意志があってとかじゃなくて何か違う働きかけの動きでこう突き動かされてる彼女たち自身も突き動かされてみたいな流れじゃないですか。
まあだからなんかよくあれだけれどももうそのなんか本当に自動に動いてたらそうなったっていうねなんか何かの意志が神の意志がみたいなうん、って売れる時ってそんな時なんだろうねっていうね。
ね見えざる手がとしか言いようがないみたいなね。
ね
うん
うん、それがさ、なんか死ぬほど努力した人に舞い降りるかといえばそうでもなくてねっていう。
そうですよね。うん、その辺の、だから成功と努力は必ずしもねっていうとこですしね。うん、
ただこれはまた面白いもんでさ、そう言ってこうスーッと上げられていった人たちはそこにまた、行くんだよね。なんかやっぱり今の3人ってすごいよねっていうのは本当に。
うん
うん、こう思いますね。この、あの、与田さんが撮った写真、あの、バックは、あの、モノクロにして、本人だけこう色がついてるやつとかね。なんかいや、リアルにこんな感じですよね、ちょっとね。見える世界がね。なんか、モノクロの世界に唯一3人だけカラーなんですよね。いや、すごい、すごい、本当に。
ねなんかわかんないですよね、その、なんだろうな、本当に世界を目指したいみたいなことでずっと始まったわけでもないですしね。うん、
でさ、だから世界で受けることを考えてさ、ちょっとヒップホップ入れようかとかさ、なんかいろいろ考えてみたいなこともあって、でも、全然この子たちは、その、いつもやってることをやってさ、
うん、
で人々が受け入れてるっていうね、
うん、
えらいこっちゃって感じですわな、
ね、
だからなんかだんだんだんだんさ、Perfumeについてもそうなんだけども、周りがワイワイ言うにつれても別に彼女たちがやってることは冷静に見てるとあんま変わってないんだよねっていう感じになってきて、あんまり語ることもなくなってくるっていう感じはあるんですけれども。だからなんか、うん。ただまあ、そこのブレのなさというのか、がありさえすれば、 まあどうなっても今後はもうちょっとベビーメタルってやっぱり行くなっていう感じになってきましたね。
うん。まあ本人たちの意思のとか、まあ好むと好まざるとに関わらず、まあ何かしらに突き動かされて、ベビーメタルというプロジェクトだけはすごくなんかドライブしていくなっていうのはもうなんか、うん、ひしひしと感じますよね。
うん。
うん、動いていくんだろうな、これって、みたいな。
ねえ。
うん。本人たちもわからないまま、みたいなね。
ねえ、そうそうそうそう。
うん。
そんなもんなんでしょうね。
うん。
夢のような感じなんでしょうね。うん、
で、わからないままだけれども、まあ、戸惑ってる部分は昔はあったかもしれないですけども、それ自体も彼女たちももう楽しんでるところにも今いるでしょうし、だからこそ堂々ともう何かおじけづくようなことを見せるようなこともないですし、
うん、
それがだから本当にニューヨーク公演で、ああ、もうなんかきちっとしたことをきちっと提供できたライブを見せてくれてるよなっていう、
うん、
それが普通にこう確認できたっていうのもなんか感慨深いものありましたけどね。
うん。
そ
こですよね。
うん。普通だってサッカーでも日本代表の人でもやっぱりね、いろいろあるじゃないですか。
あるじゃないですか。
その本来の力を発揮できなかったりだとか、うん、大舞台を前にしてっていろいろやっぱあるじゃないですか、スポーツってそういうのって。うん、それも、そういうのすらもこう、もうちょっと超越してるところが、もうあるよな、あの3人みたいなね。
まあそこがね、なんなんでしょうね。
ずっとだって水野さん笑ってましたもん。
ああ。
あれこの人こんな笑ってたっけみたいな。
ねえ。
うん。
どっちかっていうとなんか一番多分水野さんがなんかこのプロジェクトに乗ってない感じはしたというのかな、うん、なんか。
乗ってないというかまあ。これを一生の仕事と、まあ、三人、ね、三人それぞれだ。これを一生の仕事にしてる、しようと思ってるかどうか、それも今のこの現段階で怪しいですからね。
ね。うん、
これ、この、だからその危うさをも含めて、だから、ベビーメタルの面白さというのか。
まあね。
うん。どうなるのかっていうのがわからないみたいなね。
もともとは、やっぱり桜学院のクラブ活動からっていうところがさ。
そうですよね。
うん。この、なんていうの、この歴史を知ると、がぜん面白くなってくんだよね、ベビーメタルって本当に。
うん、まあ、早いな、本人初じゃないっていうところですね。
そうそうそうそう。で、まあね、コバメタルがいて、みたいなさ。
うん。
だから、ね。多分そこのそのキーな感じ、まあよくやらされてる感っていうと日本でマイナスのイメージになるけれども、
うん、
そこのなんかキーな感じっていうのが最初の頃にはかなり違和感として海外のメディアで取り上げられてる感じはあったんだけども、うん、なんかもうなんかそれも含めていやまあとにかくすごいんだよなっていうところまでももう来ちゃったっていうね。
これはプロジェクトであって、彼女たち含めてこのプロジェクトを楽しんでるんだっていうことがもうすでに理解されてるってことですよね、海外の人たちに。
そうそうそうそう。
うん、
で、しかも、なんか要するにそのヘビーメタルというすでに枯れてしまったというか終わってしまって、うん、いつものメンバーたちがいつもの演目をやるような感じになってきちゃった中に突然みたいなね。
うん、
鉄オタの中に突然みたいな感じなんですかね、日本で。航空機ファンみたいな雑誌の中に突然みたいな感じ、ね。よくわかんないけど。日本で枯れてしまった趣味って何なんだろうと思って。鉄オタはまだビンビンですかな。で、いうことによって、すごくその、まあ、従来のファンというか、そのヘビーメタル業界みたいなものにも温かく受け入れられて、
うん、
なんかもうちょっとひどい反発があるのかと思いきや、いやいや、あの、ここまでシーンを活性化させてくれて、むしろありがたいというような、状況、ね、美味しい状況まで、なんかになっちゃってさっていうね。
それはまあ、そのメディアというか、そういう界隈の人は、まあ、メディアも含めて、やっぱ願ったりかなったりな状況でしょうね、こういうのっていうのはね。
ね。
うん、
ウィンウィンですなウィンウィンですなすごいね。
ねえ、
うん。すごいね。本当に面白いもんですよ。そういうのを望んでやってなるものではないのに、なんか本当に道がスーッと開けるんだよね。
うん、
もちろん彼女たちのその、 なんかいろんなもの、パフォーマンスの高さみたいなのが、底辺にあるんですけれどもね。
そうですね。ここだから本当にその、じゃあ、アイドルとメタルをじゃあみたいなそういうの、掛け合わせていったら面白いのができるんじゃないかっていうふうにね、
ね、
思うかもわからないですけれども、決して それでうまいこといくわけではなくて、やっぱり彼女たちが持つその、ポテンシャルがあって、こそ成り立ってる。
そう。
そこ前提で成り立ってるわけなんで、
ね、
何でもかんでも、その、比較ありきで発信して、いくかっていうわけではやっぱりないですからね。
もちろんね、それまでは、中本さんも、日本国内では145ぐらいが、ね、最速でしたけど、やっぱりメジャーに行ったら160ぐらい出ましたみたいなね。うん、そういう、まだ、伸びしろみたいなのがあったっていう。うん、で、しかもその伸びしろの、その、城がよく見えないみたいなね、
うん。
どこまでこの人たちは行っちゃうんだろうっていうね。
うんうん、
で、なんかすごくその、なんて言うんだろう。いわゆるロリではないか的なね。論調的なものも、ライブに行った人たちがやっぱりそういうその、あんまりこう、セックスの匂いがしないというのか、
うんうんうん。
その、いわゆる日本のアイドルのそういうところ。だから海外、アメリカとかで言っちゃえばさ、すぐ D バーになってさ、こう、
あ、はいはい、
セクシャルアピールみたいなのがギンギンに出ちゃう世界があって。
それがなんかこう、普通というのか、ね、それ前提で、まあそうでなければみたいな、ね。
そう。
うん、
で、だから、なんか、そういうのをティーンの子がやると、なんか、いや、それは、その、いかがなものかみたいな。
逆に、だから、そういうティーンの子、まあ、中本みたいな、まあ、それこそ、菊池水みたいな、ああいう、だ向こうの人から見ると、本当にもう、あれでしょう、小学生ぐらいに見えちゃうでしょ、やっぱり。
ね、
うん、だそういう子たちに、ああいうふうなことやらせるっていうようなことで、何かこう、眉を潜めるようなことって、もしかしたら、向こうの人は思う、かもわからないですけれどもね。うん、
ただ、まあ、それを実際に言ってみせて、
うん、
そういうことじゃないね、これっていうね。
そうですね。
こういうことをまた見せつけたっていうところでの。
うん。
うん、だからそれがなんか、日本のなんかだよっていうね。
うんうん、
我々もちょっとよく、こう、うまく言い切れないところですけれども。うん。うん、その、なんていうんだ、オリジナリティっていうのかな。
うん。
が、また、向こうで、うん、支持されるところにきっとなるんじゃないかなっていう気がしますけれどもね。
うん。
だからなんか純粋にベビーメタルというプロジェクトを評価するっていう論調になってきつつあって、それはなんか要するにバンドって言ってるんだよね、今ね。
うんうんうん、
彼女たちをもうベビーメタルはバンドだと。
はいはいはい、もう、あれですよ。昔はやっぱ骨バンドとかってありましたけれども、今やっぱりその神バンドと言われる、まあ、その生演奏ね、世、
うん、
についたあの形、あれでもワンセットとしてもうそこでもう多分評価を受けてますからね。
ね。
うん、あの音楽ありきでしょうからね。
そう、
うん。
だからそのいわゆるそのちゃんとした演奏と、うん、ちゃんとしたパフォーマンス。うん、それはまあ本来で
一瞬一目見るとそのなんかすごくネタっぽいしトリッキーではあるけれども、
う
ん、結局その下支えにしてるサウンドなりパフォーマンスなりがきちんとじゃあしっかりしてるよなっていうところにあっての評価でしょうからね。
ですよね。本来なら水と油なんじゃないのっていうものが、うん、いやいやどちらもしっかりとしたその基礎というのか、うん、あのパフォーマンスのレベルの高さがあれば、うん、それはあの水と油ではないんだっていうことを見せられたっていうね、
うん、そういう神バンドの人たちの出会いも一つこうベビーメタルプロジェクトのまあ幸運なところだったでしょうね、
うん、
本当にね、ああいった人たちを揃えられたっていうことがね、
そう、
うん、
まあだから本当にいろんな小さい奇跡がいっぱい積もり積もっとるんですよね、
うん
うん、だ本当にその、まあ、あの、与田さんの、あの、コンデジじゃないですけれども、もうすでにコンデジなんてさ、そんなにあれじゃないですか。その、どっちかというと。
まあ、もう主流じゃないです
ね。主流じゃない。ミラーレスだ、だ、うん、一眼だ、どうだ。
まあ、逆にそのスマホで十分だ、みたいな、
ね。だ、とかね、そういう分かれてる中で、コンデジというもうちょっと廃れかけの、その、箱というか形に だけどもここでカシャッと押せば押すだけでこれだけのクオリティの写真が撮れるっていうのは、うん、いわゆるスマホのお手軽写真とは違う、その一眼のまあしっかりといろいろ勉強してきちんと撮った写真ともまた違うって、これはこれで素晴らしいというか、うんうん、
ものすごいミスの技術が詰まった製品になってますから ね、うんねうん、まだまだやれることがここにもあったんだってことを示してるわけですからね。
そういうこういう方向性もあったんだねっていう、うんうん、っていうことがなんか、うん、ベビーメタルなんだろうなっていうね、うんうん、
そうだから俺は別にあれなんですよ、まあ何回も言ってますけど、別にそのメタルミュージックに精通してるわけでも全然ないですし、うんうん、どちらかというとまあ疎いですからね、うんうん、全くと言っていいほどわからないですし、その、毎回本当にその客入れの BGM 聞くたびには、タモリクラブだなーっていう。空耳アワーで聞いたことある曲ばっかりだなーっていうね。
ね。
もうその程度の知識しかない、本当に、うん、人間ですけれども。だから、別段なんでしょうね。だからメタルから入ってるわけじゃないし、で、正直な話、その、ベビーメタルのアルバムも全然聴いてないんですよ。ま、ガチな話、2、3回ぐらいしか聴いてないんで。
はいはい。
買ってから。だから本当にその、変な話、まあ、普通にその、曲がいいから聴きに行くとか、ライブに行くとか、ファンになるって、まあ、あるじゃないですか。
はいはい。
ベビーメタルにおいてはあんまりそういう感じの入り方じゃなかったんですよ。だから自分の中で結構レアケースというのか、
うん、
ま、曲、ま、ま、決して嫌いなわけじゃ全然ないです、ま、もちろん好きな方ですけれども、すごい得意なジャンルかと言われるとそうじゃないっていうだけの話で、
うん
うん、なんですけれども、だから全然だからそんな感じであんまり聞いてないんです。普段本当に日常的に聞いてはいないんですけれども、
うん、
でもそれでも好きだなと思うのは、やっぱりそのライブはすごいんだよなってとこですよね。
なるほどね。
そうライブがめちゃめちゃ楽しいっていう、その一点のみで本当にその、今これを見れるんだったら海外まで行くしかないのかなみたいな形になっちゃってるんですよね。
すごいね。その、ライブが楽しいから海外まで行くっていうのはすごいよね。すごい。いいファンだね。
ライブ、あの光景、あの演奏、あの音圧をっていうのが、やっぱり、自分の中であんまりなかったんで。
うん。
うん、で、現状やっぱり中本の歌声を聴けるのはやっぱりベビーメタルでしかないですし。
うん。
うん、で、ね、水野や菊池の、ああいうなんか、パフォーマンスって言うんですかね、うん。あれも桜学院では見ることのできないようなパフォーマンスですし。
うん。
うん、だから現場でしかわかんねえよな、みたいな。
そう、ね。
現場でしか見られないことが多すぎるよな、っていう、
うん。
CD だけで宿ってるものを、それ以外に宿ってるものが多すぎだよな、ライブでっていうのがあったんで、本当にだから、こうなっちゃったって感じなんですけどね。
ね。うん、すごい、うん、確かにそうだな、
現場至上主義な感じでは全然自分ではないんですけど、ベビーメタルにおいては本当にライブこそが面白いライブだよなって感じなんですよね、
うん
うん、
確かにこれは行かないと分かんないよね、
分かんないことが多いんですよね。ほんでまあ実際そのメディアにバンバン出てる人たちじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
で基本的に MC もないじゃないですか、
うん、
だから彼女たちの人となりみたいな、ベビーメタルとしての人となりみたいなのってのはもう本当にそのまあインタビュー程度ぐらいでしかわからないし、
うん、
だからライブでそう、なんでしょう、うん、彼女たちの口からなんか直接聞けるってことも本当ないですから、
うんうん。いや、でもそういう意味ですごくてね、だからそのストーリーみたいなものが実はほとんどないんですよね。まあ、うん、なんとかストーリーを作ろうとしてる人たちによってね、コバメタルが、みたいな。
そう、だからその、なんでしょう、その、後付け的な、その、紙芝居みたいなのが、こう、あったりはね、うん、
ね、
しますけれども、あの紙芝居っていうのも面白くて、なんか、毎回その回を重ねるごとに、ライブを重ねるごとに、いろんななんかその、ネタが増えていくじゃないですか。
うん、
その、 メタルのその四天王と呼ばれてるような人たちのあったエピソードが追加されていったりだとか、うん、レディーガガのネタが入ったりだとか、
はいはいはい、
なんか嘘のような話がどんどんね、ストーリーとして、ね、
そうそうそうそう、
目視録としてこう出来上がっていくって、そうそうそうそう、あの痛快さもやっぱり、
ね、
ね、
嘘じゃないんですもんね。うん、冗談みたいな創作じゃなくて本当に、あのガガン、
ね。面白くって本当に言えてみようというのかね。
本当だよね。
うん。
面白いね。
うん。
彼女たちの後ろに道ができるんだ。
そうそう。本当そういうこと。それをなんか確認しに行ってる感じがあるんですよね。
すげえな、すげえ、う
ん。ああいうその物語のその作り方って本当に、あれ、一種の発明に近いと思いますよ。
なんか、
ああいう物語って多分ないですよ。
ね、
うん。いろいろなこうアイドルのストーリーとかあったりしますけど、ああいったなんでしょうね。その、ファン全体で共有するようなストーリーみたいなんてね。うんうん、
いや、なんか宗教ってこんなもんなんじゃないかなと思うようになってきたね。
ああ、そう、本当に、まあ。
宗教の現象形態というか成り立ちというものはさ、そのカリスマが作っていくものっていうのはさ、
前田敦子はキリストを超えたじゃないですけど、ね、まさに本当にキリストの何かこう目視録的なものをこう読まされてるかのような ね
本当にね、
うん、
自分では全然意識してないんだけどもそうなっちゃったっていう感じなんでしょうな、
うん
うん、
そういう面白い大きな出来事がこう紡がれていくっていうことはね、
いや、まあそういうことですよね、
うん、それをまたそのギガ的に描いて面白おかしく提供して共有するってこの楽しみ方ね。
ね。
うん、ほんと発明に近いなと思いますね。
ね。
うん。
いや、まあ本当に。
そう、そうなんですよ。だから、まあ、そんな感じなんで俺はだから、
行くライブは。行くしかないよね。
ライブ面白いんだよなと思って、まあ、そのライブは見たいなと。
うん、
海外で、あのニューヨークでやるんかと、うん、な行こうかと、
うん、
っていうだけの話なんですよ、
うん、
そこには何も別に高いハードルがあるなっていう感じは全然なくて、
でもね、うん、世の中のたくさんの人たちにはそこが高いハードルなんだよ。
いやいや、これはね、本当ね、金で解決できるようなハードルなんてハードルじゃないですからね。
出た、名言出た。俺にはイギリスが合ってるに次ぐ名言出た。金で解決できる問題はハードルじゃないって出た。
そう、だからそれがあるんで、それもあるので、だから、なんでしょう。その、自分の中ではすごいベビーメダルの大ファンだというか、ものすごいオタだっていう自覚も生まれないんですよ。
うん、
だから金で解決してるだけだなって思ってるんで。
ああ。
うん、だ全然その、いわゆるその、お前つぜって呼ばれているような人たち、はいはいはいはい、で比べたら全然愛情もないんだろうなって思ってるんですよ。
なるほどね。
うん、ただ金で解決して俺ニューヨーク行ってるだけじゃんって思ってるので。
うん、どうしたらいいのかな。どうしたらいいのかな、これ。うんうん、そうだよねって言って、泳いでもらった方がいいのか、帰ってこいよ、帰ってきてくれよって言ったらいいのか、ちょっと、読者アンケートみたいなの取りたいですね。リスナーアンケートみたいなの取りたいですね。僕はどうしたらいいでしょうかって。こういう与田さんを褒める、諌めるみたいな。どっちだろう、俺。ちょっと困ったな。
いや、でも昔からそんな感じになって、スタンスというのかな。
まあね、うん、ゾーンの頃もそうでしたもんね。
遠征だって別にね、金出し見に行って、なんかね。
なんか突然北海道にね、聖地巡礼に行ったりね。それは残りがを嗅ぎに行ったのかみたいな感じ。
そう、だからなんか本当に、現地でもそういう、やっぱり今回も行ったら、まあ、桜学院の、まあ、ライブでよくお見かけするような、うん、まあ、お前つっていうのはそのお前つでもいるなっていう、まあ、略ですけれども、うん、そういうお前つ勢な人たちがやっぱりいるんですよ。
うん、
だそういうような人たちに比べればもう俺なんかも全然みたいな感じになっちゃうんで、
う まあ、我々は、そんなね、なんか、濃いオタではないですね。我々というか、ヨダさんとかね。
そう、だから本当にそうなんですよ。別に濃いなとも思わないし。
まあ、だけど、やってることに関しては、なんか、濃いなって言われてもしょうがないと思うんだけど。
でもね、自覚ないんですけどね。
ねえ。いや、そう、我々、俺としても別になんかそれ、なんか、少々趣味に、要するに、いや、会社買っちゃった、みたいなね、車好きが高じてさ、みたいな。うん、中古なんだけど、ポルシェついに買っちゃったよ、みたいな。うん、頑張ったな、みたいな。
はいはいはい。
好きだな、みたいなさ。
はいはい。
うん、そういう感じよ。我々も、そうそうそうそう、私も見てる感じが色出すもんね。
うん。
うん、でも人から言ったら、ポルシェ買ったんですかみたいな。
ああ、そういう温度差はまあまあ、往々にしてあるのかもわかんないですけど、
ね。大金持ちの方ですかみたいな感じ。なんか。
そうだ、本人からすると全然本当に、なんてことないみたいなね。
ね。
うん。なんてことないっていうのは、ダメなのかもわかんないですけどね。
でもあれですよ、だから、なんかね、こんなに与田さんも頑張ってるんだから、私も頑張らねばみたいなツイートを見て、これはどうしたらいいのかなと思って、俺なんか、最近は、いろいろとこうね、そんなんじゃないですよとか言おうかなとか思って、まあ、みたいな、いろいろ、こう、難しいところです。
でもね、最近になって、まあ、この間、まあ、今回、まあ、ニューヨーク行って、まあ、いろいろ、こう、ツイートとかしてましたけども、ベビーメダルの、まとめサイトとかってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あそこに、まあ、2チャンネルのスレッドとかもまとめて、こう、ピックアップされて、はいはいはい、記事になってたりもしますけれども、はいはい、どうやら最近、俺のツイートがその辺でバンバン取り上げられてるとか分かりまして。
そうですよ。バンバン取り上げられてますよ。
ああ、なんか、俺もついにそっち側行ったんだなと思って、はいはいはい、そっち側で取り上げられて疎まれる側に行っちゃったんだな俺と思ってちょっとなんか笑いましたけどねすげえなんか俺なんかバンバン文句言われてましたけどああ、俺もなんか、オーマイス勢の仲間、知らぬうちに、オーマイス勢の仲間うちに、
なってたよ。
仲間にされちゃってるんだと思って。
もうなっちゃってるよ、今。
いや、なんかすごい、申し訳ないなと思って。
もう。
びっくりした。
すっかりあっち側の人々ですよ、もう。
ねえ、びっくりした。なんか俺が、現地で、まあ、今回現地のオタから偽ドル紙幣みたいなのもらったんですよ。
はいはいはい。
なんかこれあげるっつって。
うん。
でも渡されて、何すんのって聞いたら、おねだり大作戦の時の、あれに、買って買って、ちょうだいちょうだいの時に、へぇーって、巻こうぜみたいな。ああ、なるほど、と。それ用のドル紙幣なのね、と。
あ
で、結構そいつなんか、周りに方々に配ってたりしてたんで。で、なんか海外のなんか掲示板か何かで、ベビーメタルのファンの人たち、海外のファンの人たちが、まあそういうことやろうみたいなことを企画してたっぽいんですよ。
お
うん、すでに。で、まあ実際そういう実行に移したっていう話らしいんですけれども。
なるほどね。
で、まあそれに関して、まあ俺がツイートで、こういう偽ドル紙幣もらったみたいなことを、こう写真付けツイートしたじゃないですか。
しましたね。
そしたら、それがなんか、2チャンネルが何かにこう、取り上げられて、なんか、偽ドル偽造してるぞみたいなね。運営に報告しろみたいな。
いいね。
ハートレスがついてて。
いいね。最高だね。
ライブでこう、火とかやっぱ使うじゃないですか。
はいはいはい、は
い。惨めダメ、絶対。
パイロとかね。
パイロにこう燃え移ったりしたらどうするんだみたいな。ダーって真剣な口調でダーッと。レスが続いてるのが見て。なんかすごい。で、俺発信で、こいつがなんか、企ててやろうとしてるみたいな、こう論調で書かれてて、ね。これすごい悪者みたいになってて。迷惑オタ扱いされてて。 勘弁してくれよって思ったんですけどね。
もうだってそれ与田さん発信ですから。
いやーで、まあ、ですね、そんなツイートしたらなんかそのなんでしょう、実際そのツイッターの方にリプライが来て、
うん、
うん、なんかマジレスなリプライが一件来てて、
来てましたね。来てましたよ。
運営に報告させていただきますみたいな。うん、
来てましたね。
これがパイロにこう舞い移ったらこう問題なのでみたいな ね。
もう。
うわ、これがクソリプかと思いましたけどね。
まあ、俺もなんかあれを見て正直クソリプだと思いましたけど、まあね、そこら辺はもうちょっと優しい言い方もあるかなと思いますよ。
クソリプってこれかって思いましたけど。
まあね、これはね、困ったもんだって感じですね、本当に。
もしライブ演出でパイロを解くようなものがあったら炎上の危険があると思い、とりあえず公式ホームページに報告しました。なんだよ。どうすりゃいいんだよ俺。
チェックしてさせるんじゃないの、燃えるもん持ってないですか。って
このドル紙幣撒いた後に何そのモアちゃんが滑って危ないだろうみたいなことなんかにチャンネルで書かれてました。
もう大変ですよ、もう本当に。もうい
やー怖えーと思って。
でもおねだり大作戦の時にまあいくつか巻かれてましたね。
結構ね、前の方、まあ、俺確認した、まあ、最前の方は、バンバン巻いてましたよ。
うん、
俺も、まあ、一応、まあ、負け言われたから、自分の頭の上で巻いてましたけど、後ろの方に向けて。うん。だから、実際舞台と、で、その、最前の間でも、すごい距離があるので、
はいはい、
実際その、まあ、炎、まあ、おねだり大作戦の時は炎出ないですけど、実際巻いた、前の方に、まあ、巻こうとしたところで、ステージまで届くわけないですからね。
うん。
紙ですしね。
うん。まあね。
いやー、なんか、そんなようなことがあったりして、ああ、ついに俺もなんかその辺のまとめサイトや何かでまとめられて、すごいなんか、すごい肝オタ、お前つオタ、扱いされるステージに、いつの間にか、来ちゃったのかなと思って、
うん、なんかベビーメタルと一緒に上がっていったね、ステージをね。与田さんもね、
そのうちなんかもう特定されちゃうのかなみたいなね。
ああ、
あのファンキーサクラベイビーズに気をつけろみたいな ね、
うん、ああ、ファン、痛いオタ一覧みたいなところでね、ファンキーベイビーズ、ファンキーサクラベイビーズ、
海外に行くと必ず水色の T シャツを着ているオタがいるみたいなね。
まあ、水色ティーガーみたいなね。ああ。
またいるよ、みたいな。
またいるわ、っていうね。
いやー。
困るよ。でも今年の、今年っていうか来年も多分夏、どっか行くぜ。
まあ、それもちろんね、海外公演やるでしょうね。このペースで。
このペースで来たら来年もどっか行くぜ、この子たちは。
ねえ。うん、その、ね、旅にファンキーサクラベイブズを着て。
出た出た、皆さんまだ終わらないですよ。与田さんの旅はまだ終わらないそうですよ。やった、もうでも必ず俺には言われないんだよね。必ず俺ネタもうネタになるっていうの、また聞いてないよみたいなね。もうなんかどうやって騙すかみたいなのが毎回ものすごいあれになってるみたいな。さすがに今回は行かないですよ。だってこれじゃないですかみたいな。そうだよね、行かないよねとかって言って行ってるみたいな。まだ騙された
みたいな。別に、騙すのが目的になってるわけじゃないですけど。
どう騙してくれるのかこっちも楽しくなって。
まあでもね、来年以降のそのベビーメダルに対しての俺のスタンスとしては、もう国内のライブはもう見ない。
出た。本当に渡航派がいた、ここに。渡航派誕生の瞬間である。
もうね、ベビーメタルのライブを日本で見ているのはもうにわかですよ。
出た。出たよ。言ってるよ。本当に言っちゃってるよ、この人。
いや、もう次だ、埼玉スーパーアリーナで来年やるじゃないですか、
はいはいはい、
早々に。
来年早々に。
まあもうね、もうだ3万人規模とかでしょ、あそこって。
まあ、そういう
のやればね。スタンドとかもすごい遠いじゃないですか、400レベルとか。
まあ、もう、あの、山登るような気分ですからね。
でしょ、もうすごい急斜面じゃないですか。
はい。
うん。で、また、だそういうだ、ああいうその、なんでしょう、紙バンドのような、ああいうラウドなサウンドを聞く、体感するには、あんなでかいところってやっぱ違うと思うんですよ。
なるほど。
やっぱり、この間のその幕張の時も、幕張の時も結構距離遠かったじゃないですか。
はいはいはい。
あれで俺結構、ああ、やっぱダメだな、遠いわ、本当に思っちゃって。入り込めないな、っていう。あんまりその、なんでしょう、最善至上主義でも全然ないし、その、どっちかというと今までのそのアイドルのライブとかだと、その、後ろの方で見てても全然、満足できてた人間だったんですけれども。
はい。
ことやっぱりベビーメタルのライブにおいては、ああ、距離だなっていう結論になりまして。
はい。
だから幕張ですら本当にもう遠く感じちゃって、こう、若干冷めたようなところも、ありつつ、で見てたところがあって、で今度がその埼玉スーパーアリーナでより遠くなるわけじゃないですか。
はい。
じゃあもういいや、国内と。
おう。おう。おう。
多分国内だと俺楽しめないやと思って。
おう。おう。
じゃあもう。
もうあの、でん、でん、パラパラパラーみたいなあの拍手もあれだし。いじめダメ、絶対の手拍子だけはもう俺もダメだけど。
あの、パンケチャだけは本当にね。
本当にね。
クラップケチャだけは本当に面白くないんでね。
ねえ。
ああ、そう。クラップケチャやっぱなかったですね、ニューヨークでも。
ああ。
やっぱね、そういう面も含めてやっぱ海外ですよ。
で、渡航派誕生の瞬間を我々は今、目撃いたしました。
もう本当にね、だからそういうのもあって、もう、で今、埼玉スーパーアリーナのチケットがもうなんか2回ぐらいまあ応募しましたけど、もう取れてないんですよ、本当に。
落ちますね。落選しますね。
あ、もういいやと。もう日本で見るなっていうお告げだろうと。
ああ。
お前は海外に行けっていう、ことなんだなと。そういうキツネ様のお告げなんだなと。
毎回25積むよっていうね。大丈夫かな、心配になってきたわ、もう。
そう、だからもうちょっと本当にそんな感じなので、まあ、ライブがやっぱり、俺はベビーメタルはやっぱライブだと思って、でて、やっぱりそのライブ、彼女たちのライブを楽しめるのは、やっぱり距離って結構大事だなと、規模、箱の規模とかも含めて、楽しめる空間の規模ってやっぱあるよな、適切なっていう。
うん。
ってなると、ちょっと、徐々に国内だともうやっぱり徐々に大きくなっていかざるを得ないじゃないですか。
うん、うん。
まあ、ライブハウスツアーみたいになってくれるんだって別ですけど、そういうサイアリみたいなとこが、ね、バンバン。そういうところでしかなくなっていくんであれば、ちょっともう、いいかな、みたいな気持ちではあるんですけどね。
ね。おめでとうございます。そういうリアクションでいいのかしら。うん、
ね、まあだから、行きましょうよ、イギリス。
いや、イギリスは行きたいけれどね。
イギリスはいいっすよ。やっぱイギリスですわ。
けれど。
もうニューヨークは俺もうダメでした。
ああ。
ニューヨークはもう水が合わない。
うん、いやいやいや。まあニューヨークは剥き出しだから本当にね、気合い入れていかないと無理なんだよ。
ニューヨークはもう疲れます、本当に。
うん。
やっぱね、イギリスっすよ。
イギリスっすね。マリナ会長入ったね、今ね。イギリスっす。
いやー、本当に、ね、まだ国内で見てるのみたいなね。
新しい。
あの、なんか、池田隼人のあの、まだ東京で消耗して
んの。消耗してんのみたいな。出た、出た炎上。炎上ファン。
まだ東京で見てんの
出た。炎上する。今度こそ炎上する。すごい。
池田隼人と何なすから、あいつね。あいつマジで意味がわかんない。
意味がわかんないよね。俺も全然意味がわかんないんだけど。
誰に支持されてるんですか、マジで、あれって。
なんなの、あれは。
何海外があれをバックアップしてるんですか、本当に。
わからん。
わかんないわ。あれが何すかの。キュレーションメディアなんですかあれは。
わからない。全然わからない。
池早だけ俺もう本当に、なんであんなのがっていうね。
ねえ。
パクって何がダメなんですかとか。
もう
本当に死んでくれと思いましたけど。あいつは何なんだ本当に。僕はいつでもパクられてもいいと思ってますけど。お前は別に誰もパクらねえよ、お前みたいな。
ほんとね、ほんとね。馬乗りラジオもいつパクってもらってもいいんだけれどもね。パクる人がいないってい
う、ね。パクる人がいないっていうね。
渡航派もパクっていただいていいんだけどね。渡航派パクると金が出てくからね。無理だと思いますよ。
先立つもの。
在宅の方がパクりやすいですよね。
マジで本当だ。なんか、突然の池早ディスが入りましたけど。
本当になんかいろんな方面に行っちゃいましたけど。まあでもあれですよ。とにかくニューヨーク良かったですね。本当に。
そうですね。うん。
それを確認できたっていうことが良かったですよ。
そう。そういうことですよ。確認できたっていうのも良かったですし。で、本当にその、水野さんがね、俺マジで、これマジですよ、うん。マジで俺をちゃんと見て笑いましたからね。
ああ、お前いつ
また来てるわ、こいつみたいな。
また来てるわ、こいつ。なんかロンドンも行ったよね、この子みたいな。
また場違いの T シャツ着やがったみたいな。
それしか持ってないのかしら、みたいな。
多分っていう苦笑。
うん、苦笑。なんか作った方がいいんじゃないかと思いますとか、なんか今頃きっとあの運営に相談してるんじゃないかと思う。なんかあの T シャツばっかり着てる人がいて、なんかかわいそうになったんで。
いやいや、そんなことないですよ。本当にちゃんとその、俺のファンキー桜ベイビーズというそのね、T シャツをその、確認した後、ほほえんでいただきましたから、それはその一回だけじゃなくても、ライブ中何度もその、目が合いましたからね。こっちが気恥ずかしくなるぐらいに本当にそのもう爆裂地獄ですよ。
ああ。
これはちょっとね、うん、やばかった、本当に。
もうね、爆裂みたい、レスみたいなことに関しては、すべて、妄想だという派なので、私は。
いやいや、もう本当ですからね。
もうね。
本当に。
そういう都市伝説は信じないよ、俺はもう。
いや、もう、水野さんだけはもうガチですね。きちんと、水色の、ね、彼女のカラーである、そのファンキーサグラベイビーズの水色の T シャツを着てくれて、ここまで来てくれてる人がいるんだという、その、微笑みをね。
はあ、
向けていただいたという。
本当にね。本当に、誰かインタビューしてそのことを聞いてほしいですね、水野さんにね。ファンキー桜ベイビーズの T シャツ着てる人見たことありますかって。ありません
だから、これ、だからほんとあれですよ、その今年から来年か、もしそのお渡し会があるんであれば、実際に聞いてみようかなと思いますけど、ね。
来てね。
これ来て。
来て行ってね。
イギリス、ニューヨーク行ってたんですけど、覚えてますかみたいな、
ね。そう、っていうリアクションが来たらね、勝ちだわ。それは勝ちだわ、うん、あなた、うん。すげえ、来年までちょっと馬のいるラジオ面白いですよ、来年。お渡し会。この結果以下では終わりますからね、馬のいるラジオがもう。与田さんが失意の、どん底に落ち込み終わるみたいなね。
見てなかったんだみたいな。
そう。これだけ盛り上がったのに。これだけ盛り上が、見てる、見てくれているって盛り上がったのに。見てなかったんだ。
全然お前とじゃなかったみたいなね。
徳をまだ積むべきだったんだみたいなね。
ねえ、本当にだから毎回毎回その桜のライブでも最善で頑張って、ベビーメタルの海外のライブでも最善まで行ってっていう、本当はまあ 2,3 人いるんですけどね、
うん、
偉いなあ、すげえなあと思います本当に
ね。
うん、
偉い
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 偉いというのか、というのか、本当にね。
うん。
うん。
まあ、我々は、我々なりに精進していくしかないですな。努力精進して。
ねえ、うん、本当に。そういう人たちの仲間入りを、2チャンネル内ではおそらく徐々にしつつあるので。
ね、まあ、もう、渡航派宣言しちゃったのでね。まあ、国内行かないって言うだったら、まあ、それもそれでですね。そういう生き方もあるなと。
うん。
はい。ありがとうございました。
いやこんなんで、こんな、身のない話でしたけど。
いや身のない話だね。まあ、しょうがない。馬乗りラジオなんてこんなもんだよ、所詮。まあ、あのね、俺としてはね、その後のあの、古いゲーセンみたいなバーの話が聞きたいんだけど、これするとあと1時間ぐらいかかっちゃうんで、来週にしようかなと思います。いいな、結構あるんだね、これね、バー系、ね。
その辺、まあ、せっかく行くんだから、なんか、下ちょっとね、調べてなんかおもろいのあるかなと思って。
うん。
うん。そしたらそういうなんか、レトロゲームと、その、バーを、
うん、
組み合わせたようなお店があるっていうのがあって
ね、
うん、
ここ最高だな、うん、ここ入り浸るねこれ。
向こうは1ゲーム25セント、
うん、
なんですね、なんか
だから25で新しいゲームは50とかなんで2枚とかね。
ああ、はいはい、はい、
そんな感じでしたね昔もね、うんうん、ファミスタとかあるね。ファミスタ笑うなこれ。どこの駄菓子屋の前やねんみたいな感じだねこれね。
ねえ、
最高だな。まあそんな感じもあり、またちょっと何らかの折に触れてニューヨーク話はできればと思うのでございますけれども、
なんかでも2チャンネルの方で、うん、あのまあいろいろそのわーって文句書かれてる中で、
はいはいはい、
あのこいつなんか水野のサイン入りポスターと HGS のなんかチェキ当たってるぞ、正直羨ましいって書かれて。あ、羨ましがられてると思って。よかったと思って。
得だよ、得って書いとけ。いくら積むかだっていう。そういうことだよっていう。どこの沙汰も金次第だよっていう。
なんかツイートでその、ご利用限度額が突破してしまってカードが使えなくなって困っていますみたいな昔書きましたけど、
うん、
そう、なんかそれもなんか引用されてて、で、こいつでも海外行って、に行ってるのにお前らと来たらみたいなことそう、褒められてんのかどうなのか。
どうなのかっていうね。どうなんだろうね。褒められてんじゃないと思うけどね。俺もどうなのかと思ってるしね。違う意味でどうなのかと。
いやだからまあちょっと、とはいえ別に俺あれですよ、その、なんだろう、まあさっきから言ってますけど、その、俺すごいベビーメタルメイトというんですか、
はい、
っていう感じの気質というか、全くそのモチベーションというのか、もう何も持ち合わせてはいないんでね、だからそういうところで取り上げられるっていうことが、すごくなんかそれすらも申し訳ない感じがね、
うん、
しちゃうんでね。うん、全然そうじゃないんですよっていうことをこう言うて回りたいぐらいなんですけどね。
ね。
うん。
お、病が重いっていうことですよ。一言で。
気づいてない。
気づいてない。気づけないっていうぐらいすでに病が重いっていうことですよ。すでに手遅れっていうことですよ。
そっか。
ええ
ー。そりゃダメだな、うん。
しょうがない。しょうがないよ。聞いてるこっちは楽しいんで全然。みんな楽しいんで、なんかあの海外のライブが決定するたびみんなそわそわするっていう。あれ行くの？それをもう毎回楽しませてくださればそれで結構です。
いやもうね、 もうないですよ。今年はもうないですよ。
まあ今年はもうね、スケジュール上ないでしょうけどね。うん、
ないですし、あったとしてももうやっぱ厳しいですし。そうですね。まあ確かにもう、だから今回、もう、まあイギリス行った後はその次豊洲ですよね。
そうですよね。
豊洲でまあ年内終わりなのかな。まああとは桜がありますしね。
そうよね。
卒業に向けてっていうのもね。うん、早いな、本当に。
ね。
本当に早いわ。
早いですね。
考えられないですね。もう怖いわ。ね、
しみじみとしてしまいましたけれども。いや、でも、馬乗りラジオ聞いて、過去のやつとか聞いてるとね、これが3ヶ月前かとか、なんかいろいろ不思議なもんです
よね。ああ、そうですよね。
うん。
うん、
俺らの日記みたいなもんですからね。
まあ、これまあそうですよね。
馬乗りラジオ、ね、実はね。こんなことしました。楽しかったです、みたいな。そういう感じなので。
ねえ、ね。何も、ここから売るものがないというのがね。
だから、ここから何かを生み出すしかないんだよ。爆発的な商売の才能のある人とかいないかな、どっかや。我々は少なくともない。
やっぱ KDDI しかないですよ、
ね。KDDI しかないよね。ポータル化するしかないよね。よくわかんないんだけど。KDDI 買えよ。買ってよ。いつでもメール @ko.rdy.jp にメールくださいよ。買って買ってって俺ら。
偽ドル紙幣を巻きながら。
偽ドル紙幣を巻きながら。
巻きながら練り歩いて。
練り歩いて。おねだり大作戦を行うしかないじゃないかな。あるいはもう、与田さんもオフとかやった時にこう、なんかこう、缶かなんか持ってって、じゃりじゃり入れてもらうしかないんじゃないかな。
すごい。ニューヨーカーで見かけた人たちを。
そうそうそう。のを、ちょっとコピーするみたいな。あの、ハングリー精神を学ぶしかないんじゃないか
な。まあ、まあ、あれはハングリー精神とか、まあでも本当に、まあ、堂々としてる感じありました。ものすごいなんか怒鳴り声でなんか叫んで求めてましたけど。
なんかあれだよね、本当にあの、すいません。
もっと威圧的だよ。普通がヘリクだってやっぱ感じあるじゃないですか。
そうそうそう。すいませんが、こう、みたいな感じじゃないよね。うん、
全然
も、
お前、入れるのが当たり前みたいな感じで。
そうそうそう。なんで入れないんだみたいなね。
そうっていうね。
あれはすごいよね。
まあ、そうでなきゃダメなとこなんだなっていうね。
そうなんですよ。多分そうなんですよ。
へりくだってたら誰もその刺してはくれない街だなっていうね。
そうなのよ。もうね、主張しせざるを得ないわけですよ。
なんか
頭のスイッチを切り替えないとあそこでやっていけないんですよね。
ああ、そうでしょうね。
I have a problem! みたいな。そうしないと無理なんですよ。
確かにね。本当そういう意味では、まあなかなかあそこで暮らすってのは、まあ、覚悟いるし、あそこで暮らせるようになったらなんか、一、二枚なのかなってい
う、ね、本当に。なんか多少世界中のどこであっても、少々は生きていけそうな気がする、
ね。そうですね。本当に。
まあね、そんなのもベビーメタルが教えてくれましたよ。
本当そうですよ。もう、ベビーメタルのおかげで、なんかそのイギリスやら、ニューヨークやら。
行ったわけですからね。
いろいろそういう見聞を広めることができたという。
ね、あなたのパスポートにはもうね、トゥーシーアンアイドルって書いておけばいいと思いますよね。もうなんか、うん、それ書いてもう出しとけ、ああ、そうかい、みたいな。特に質問されることもないんじゃないかと思いますよ、もう。
また来たのみたいな。
また来たのかい、あそうかい。また来たのかい、じゃあ、っていう。ベビーメタルってのもってかっていう感じで、ポンポン押してくれると思いますよ。
ねえ、確かにベビーメタル様々な一年になっちゃったというのか、確か去年は俺、あれですよね、もう、去年、2013年は本当にその、堀内まりなを中心とした、
はい。
一年であったということで、
はい、そうですね。
その次の14年をおとなしく行くって確か宣言してたはずなんですけど、ね。
もちろんですよ。もうなんかアイドルのライブなんか見ないよって言っといた。
ねえ。あの2013年の時にかけてたお金 以上のお金が今2014年で動いてますから。
本当にね、今
意味がわからない。
冷静に考えてるね、交渉5万って5万とかなんか言ってひっくり返っていた時代が懐かしいですね。
10倍ですよ。10倍返しだみたいな。
怖いな、来年あたり500万ぐらい積んでんじゃないの、まさか。おかしい、おかしい、みたいな。
そう、帰りしなのあの空港で、まあ、ニューヨークから帰ってきたんですけど、ユナイテッド空港で帰ってきたんですよ。
はいはいはい。
で、ずっと半沢直樹が1話からなんか、最終話までずっと見れるっていうのがあって、全部見て帰ってきました。俺今めちゃめちゃ半沢直樹に詳しいです。10倍返しだっていうね。
すごいなすごいな羨ましい。
最後あれですよ、ネタバレになりますけど、大和田常務に10倍返しじゃなくて100倍返しするんですよ。
ああ。
ネタバレですけど。
ネタバレですけど。やったー。100倍返し。
その大和田常務が最後、土下座するんですよ。
ああ。
ネタバレですけど。
ネタバレ。ネタバレって断らなくても大体わかるけどね。
これかーと思って。帰ってくるとき全部見て帰ってきましたからね。
なんかそう、与田さんが飛行機に乗ると普通のものを見るみたいなね。アナ雪見るみたいな感じね。
映画とかガンガン見ていきましたね。なんかなんだろう。ゴーリキアヤメの主演映画とか見てました
よ。なんだそれ。
LDK とかなんかすごい、ベターな恋愛映画。
そんなまで入ってんだ。
そうそう。
へぇ
ー。もうやっぱ可愛いじゃねえか、ゴーリキーとか思いながら見てますけどね。なんや、世間ではなんや、ヤフコメではすごいなんやかんや言われるじゃないですか。
ね。ね、
めちゃめちゃ可愛いじゃねえか、ゴーリキーとか思いながらね。
うん。
うん。
そりゃね、あそこですからね。
オスカーですからね。ね、
天下のオスカーですからね。
ねえ。いやー、そんな発見もありながら。
ありながら。
ありながら。探偵ナイトスクープとかを見てましたけど何でもあるなと思って
それ最近の西田局長のやつ
そうそうそう、つい本当に1ヶ月ぐらい前の放送分
ああなるほどね、
うん、
へ
え、何でも用意してんだなみたいな、
なるほど、
うん、
いや楽しいね、楽しいこれまたなんか3時間ぐらいこのまま別に喋れそうなんで、もう終わる終わる。最後まで聞いていただいてありがとうございました。いつも長くてすいません。本当身のないな。
いや、本当ね、身のないあれです、ね。身のない、ただの誕生日を二度迎えたおじさんの旅行話ですからね。
ね、本当に。申し訳ないんですけれども。この我々ができる精一杯のことなので、ね。
こんな39でいいのかどうかっていうことです。
本当ですよ。
ね、
来年から介護保険払えよ。
うわぁ、もうなんかもうそれがね、なんか重いわーと思って。
もうなんか最初に介護保険の明細見たときに、おぉ、出たーと思った。うわぁ、惹かれてるーと思いましたね。
介護というね、
ね、
文言がついにみたいなね。
まあでも、まあでもね、老人医療に関しては言えばね、本当に。自分の親とかもね、親戚とかもガンガンにかかってるんでね。
このおかげでっていうところがね。
あるのでね。まあ、しゃあないよ、払うよ、みたいなのありますけどもね。
そんなニューヨークで生きていくような自信がない俺はもう本当に、せっせと払いますよ、
本当にね、国民皆保険だけは堅持してほしいですよね、
本当に。
本当に。そこだけは勘弁してくれと。小さな政府勘弁してくれって、本当そこだけは思いますね。
いやー、そう。まあ、40なる前にこういうなんか貴重な海外旅行とか行けて、まあまあ、よかったなと思いますけどね。
本当ね、よかったですね。
40前にして、
40前にしてね。
ニューヨーク行けて、うん、とりあえず30代で行けてよかったかなと。
ですよ、
うん。
まだ遅くないっていう感じですよ。
ねえ。何の話よ、本当に。
ベビーメタルありがとうっていうね。
ね、
うん、
ありがとう、ベビーメタル。
ありがとう、ありがとう。そういうことで、まあ。 まとめをじゃあ最後に与田さんよろしくお願いします。
最後ね、まあ、今回のそのニューヨークの旅行で、まあ、割と安全にまあ全部あの滞りなく、終えることができて、まあ、親切にしてくれる現地の人とか、まあ、そういう日本人の人とかもいたので、
うんうん、ありがたいこと、
まあまあ、うん、全然あれだったんですけど、唯一ちょっとは、ちょっとやばいっていう、その命の危険というのか、ちょっと身の危険を感じる瞬間があって、あの、まあ、マクドナルドに行って、
はい、
まあ、なんかその、食ってて、で、まあ、トイレ行こうと。
お
で、トイレ行こうと思って入ったら、ちょっと狭かったんですけど、
はい、
まあ、中に先に、まあ、一人が、まあ、その黒人の、すごい、がたいの大きな人が、まあ、いて、
お
で、まあ、並んでるんですよ。
は
ああ、で、まあ、俺も隣で並ぼうと。並んだら、すぐにその入り口のドアがまたガチャって開いて、二人ぐらいの、その、まあ、遠柄の黒人がガーッと入ってきて、
お
黒人4人ぐらいに俺挟まれる形にね、トイレでなって、おーって、なんとしてもお尻だけは死守しなければとかもしれない。
そっちかい。
ここだけは勘弁をみたいな、どうしようみたいな、
あ
ちょっとよぎったりはしましたね。うわぁ、怖い。なんか別になんかしてくる感じは全然なかったんですよ。全然ないんですけども。
怖いよね。
本当にもう、自分の倍以上の背丈のある、本当にそのラグビー選手みたいな感じの、ね、黒人の人がもうその両サイドにその、二人二人合わせて四人でこう囲まれるっていうのがもう経験としてなかったんで。
ね。
狭いトイレで、うわぁっていう、ちょっとテンパりましたね。
怖いよなよ。
あら、ちょっとね。
トイレって怖いんですよ、ほんとね。
トイレでそういうシチュエーションは、なんか、やっぱ、焦りますよね。
ね。
なんか逃げ場がない
し。そう、逃げ場がないし、なんか、剥き出しというか、いろいろ、あの、あれ、無防備だし。
そうそうそうそう。
この時に。
下半身出してるわけです
よ、ね。なんか、この時にカチッってやられたら、もう、なんともできないよな、っていうね。
いやーって。
確かに。
その時はちょっとさすがに。
怖い怖い、
うん。やばいやばいっていうのはなんかあって。うん。うん、
まあそんな経験をしながら大人になっていくのさね。
したくなかったわ、これだけは。怖かった、本当に。
ねえ。
なんとかお尻だけは、みたいなね。
まあまあ、そういうのはね、旅の醍醐味ですよ。ベビーメタルありがとうですよ。そういうことも含め。はい、ということでありがとうございました。来週は
来週はまあ、
いる
来週。
来週また東京じゃない。再来週東京ですよね。
いや、来週は大丈夫ですね。
本当。
再来週か。再来週はありますけどね。来週
は東京ですもんね。
うん。
まあそんな感じでまたちょこちょこお休みしながらやりますが、今後ともよろしく。
来週はまあ、まあ、ニューヨーク続きの話とかまあまああったりはしますけどね。で、ね、その前に何やかんいろいろありますよ。電気のライブ行ったりだとか。
ああ、そうよね。東京パフォーマンスドールもあるしね。
電気のライブね。面白かったですよ。
なんか電気のライブ今回すんごい評判良くていろんな俺はまあ行けてないんですけど、
ね。すごい良かったですよ。
ねえ。なんかすごい、そういう話を聞いて、ちょっとその辺も話できたらなと思います。それじゃあ、またお会いいたしましょう。はい、さよなら。
はい、ありがとうございました。